聞いた通信。
はい、穂積明之です。
中澤武史です。
はい、ピータン通信の始まりです。はい。
そして最終回ですね。
え、最終回なんですか？
いや、だって、スカイプ消えちゃうんでしょ？
ちょっといろいろだ、説明が必要なんですけど。
はい。
最終回なんですか、これ。
前回が10月9日だから、確かにもう基本設定を、これでも久々に収録すると毎回基本設定を話すことになるかもしれないけど、これは僕と穂積君がスカイプで喋ってる、まあいわゆるもう本当に普段の長電話みたいなのをそのままパッケージしてお届けしてるポッドキャストじゃないですか。
はい。
で、俺はスカイプなんていうものは永遠に存在すると思っていたんですけれど、
うん。
今年の何月で終わるの、スカイプって。
5月には終わってしまいます。
5月始まった時にはないの？ 5 月末まであるの？
5月の5日っていう話もあるんですけど、ちょっと外国のやってることなんで分かんないです。
正直。スカイプってどこの国のやつなの？それも嬉しい。
マイクロソフトだから、それは日本じゃないですよ。
アメリカなの？
だったかな、はい。
あれ、LINE は韓国だっけ？
あ、分かんないです。あんまり。
俺もその辺よく、ミクシーは？
ミクシー日本ですよ。
ミクシーって日本なんだ。
そう。
ミクシー2ってあるんでしょ？
ミクシーツありますけど、全く話も聞かないし。
でも俺、招待来てたんだった、ミクシーツ。
あ、なんか招待みたいな、確か俺も来た気するけど、
なんか。有効期限あんのかな？結局入ってないんだけど、ミクシーツ。
っていうか、やらないかなっていう、まあ普通にそんなに、今、SNS で繋がりたいとかもそんなないし。
結局 SNS って、まあその人に向き不向きってあると思うんだけど、俺のツイッター繋がってる人って、俺めちゃくちゃ SNS やってる人だと思っちゃうかもしれないんですけど、実はツイッター以外は放置になっちゃうんですよ、どうしても。
インスタとかフェイスブックとか。
一応アカウントあるんだけど、TikTok もあるんですよ。
はいはい。
でも、そうね。てか TikTok はもう5本ぐらい動画投げて、そのまま放置ですよね。で、Facebook、もまあそうね、だからまあそうね、本当にまだね、インスタはたまに思い出したようにポンポンやるときがあるんですけど、思い出さない限り放置
なん
で、まあツイッターは割とやっぱ自分に合うのかポンポン投稿しちゃうけど、
そうですね、まあ、ある意味だって LINE だって SNS じゃ SNS ですもんね、あれね。
でも LINE もね、俺実はそんなにやる人じゃないんですよ。
LINE もだからあれじゃないですか、まあ僕らが例えば個人的な話をするというときは、メッセージで使ってるけど。
まあもちろん、これを外にな、でもさ、なんかさ、例えばガイガン山崎さんとかはさ、ツイッター上だとちょっとやりとりがあってもすぐに止めるんだけどさ、LINE だとさ、もういいだろうって思っても延々なんか送ってくんだよな。なんかあるんだろうね。ツイッターはそんなに長くやりたくないけど、LINE だったら終わらせらんないみたいな。あるんですよね。でも俺どっちかっていうと、もちろん内容に埋まりますよ、会話の。これ SNS でやっちゃダメだろうみたいのもあるけど、当たり障りない話だったら俺は LINE でやるぐらいならツイッターでやってもいいと思っちゃうタイプ。
あ、ツイッターっていうのはだから、あれですか、そのメッセージ、DM じゃなくて。
あ、DM じゃないね。リップで。
あ、リップで。リップはだっていろんな人が見るからじゃないですか。
だからいろんな人に見られた方がええやんか。
ああ、だからそういう話、見られたい話もあるから、じゃないですか、やっぱり。
いや、でも、本当に別にこれ、これはもちろん内密って話はあるけど、こういう話だったらどうせならみんなに見えるとこでやった方がいいじゃん、みたいに思う時も俺はありますけどね。
でもそうか。でもちょっとそこ、僕と感覚が違いますね。
いや、一般通信みたいなのやってるのはそういうことですよ。だってこんなもん人に聞かせる必要ないのに、わざわざ聞かせてるっていうことは、ただの会話でもいいのに、俺と穂積君が勝手に長電話すればいいだけのものをわざわざ聞かせようっていうのは同じことだと思うんですよ。
そうかな。いや、やっぱりだから、でも普通にやっぱり僕も普通になんかその友人とかで話しても、これ、公開はできないだろうなっていうものはやっぱ。
だから、そういう話はもちろんやっちゃダメですよ。それは当たり前です。なんていうのかな。明らかにネタっぽいことを俺に送ってくる人いるじゃないですか。LINE とか DM でもいいんだけど、で、面白がらせたいんなら、みんなに見えるとこでやりゃいいやんって思うわけですよ。
まあでも確かにそうだけど、 あ、だからまあ俺の場合
明らかにネタを、あ、だって明らかにネタを送ってきてるんだよ。だから、いや、ネタなら、外に発信しろよって思って。
例えば、ネタでも、例えば、その人に伝わらないネタというか、そのなんだろう、その人に伝えちゃ、そのなんだろう、うちうちならいいけど、なんか外部に漏らしてダメなん
て。いや、だから、それは、いや、だから俺がさっき言ったのは、もう、もちろん内容は言えないけど、これは、そういうネタじゃないから、こんなん、LINE じゃなくてもいいのにって思った。
ああ、そう、ああ、そういうことか。
あと、本当に、ギャップがありすぎるっていうか、
うん、
俺は LINE と Twitter 多分そんなに変えてない人なんですけど、なんで Twitter だとこんなクールぶってんのに LINE だと全然クールじゃないんだお前みたいな。
ああ、
これガイガンさんだけの話をしてる
わけじゃない。まあでもそれはわかりますよ。でも人が見てるわけじゃない、人が見てるかどうかの違いじゃないですか、やっぱり。
なんかそこのなんか俺はやっぱそういうのは気になっちゃうんですよね。
うん、だってそれこそなんだろう、僕と中澤さんが例えばそのリプ、あんまないですけど、ツイッター上リップ合戦したとしたら、うん、結構その、いろんな人が、そのなんだろう、そのやりとり自体にいいねはしてくれるわけじゃないですか。つまり見てるよっていうことなんじゃないですか、
う
ん、あれって。
そうそう。
だからそれがやっぱりちょっとストレスになる人もいるんだって。
いやいや、でも、見せた方がいいじゃないですか。見せた方がいいから、ピータン通信ってのあるんですよ。
まあまあ、
中澤穂積はお互いに我々の会話には価値があると思ってる痛い二人なんです。
まあまあ、も
う、これを流してるっていうこと。だって今もさっきからずっとどうでもいい話してるけど、これを流そうと思ってる二人なんだから、もうそういう痛い人間なんだってことは自覚した方がいいんですよ。
ああ、まあ確かに、
うん。で、それはでもイベントとか出てる人もみんなそうだと思うんですけど、その、やっぱり、なんか LINE でネタ送ってくるぐらいなら、もうみんなに見せてあげた方が、サービス精神ってやつです。
ああ。
そうそうそう。
あ、まあ確かにそれはね、あんまり、その、秘匿にするのも、どうなんだろうっていう話、やつもありますよね、やっぱり。
なんか仕事の打ち合わせとかじゃないんでね。そういうのだったらまああれなんだけど、うん、そう、なんか日常にあった面白いこととか急に LINE で送ってくる人いるじゃないです
か。ああ、いや、まあまあ。
あ、いない？
いや、いるけど、でもそれは出せないだろうなってわかるもんだって。
あ、いや、だから出せないやつは、俺もさっきから除外してますよ。出せるやつの話をしてます。表に出せる日常の面白エピソードみたいなの急に送ってくるねん。
いや、例えばだからそれこそほら、うん、なんだろ、ちょっと前に話題になった、例えばそのほら、家の前にカニが落ちてあったってことをつぶやくと、それがその犯罪に巻き込まれるみたいな。
結構前やろ、ちょっと前。
でも、割とでも今それもあって、それこそなんだろ、その空き巣被害とかもするとき、うん、空き巣をやろうとするその、なんだろ、悪い人がいるときに、カブトムシとかわざと置いたりとかって、うん、やっぱ今でもあるらしいから、うん、それはうかつにやっぱり SNS つぶやいちゃいけないって今周知されてるじゃないですか。
まあそういうのはね。
そう、でも僕、それぐらいだったら僕正直中澤さんに言いますもん、LINE で。
ああ。いや別に送ってこなくてい
いよ、とは。
玄関にカブトムシいたとか俺に LINE してこないでください。既読無視します、それは。
それ面白くないですか？でも、カブトムシが本当落ちたとしたら。
いや、全然どうでもいいんで。
なんか、いや、じゃあカブトムシは、じゃあカニとか、なんかそのシーラカンス落ちてたとかだ
と。シーラカンス落ちてたら、それはツイッターでやった方がいいよ、絶対。ツイッターじゃなくてもいいけど、シーラカンス落ちてたらそれは公にした方がいいよ。
まあ確かにそうですね。でもどうしようかなと思いますよ。俺もツイッターに上げるべきか迷いますよ。シーラカンスが落ち
た。シーラカンスはもうそこで報告した方がいい。
中田さんはシーラカンス落ちたら絶対つぶやきます？それ。
つぶやくし、もう生配信しますね。その場で。警察が来るまで、シーラカンスの前で待機生配信。
まあまあまあまあ、そうか。うん。まあでもそういうふうな使われ方をされるケースも、まあ、あるはあるから、やっぱりそこはちょっと今警戒してる人もいるんじゃないですか、やっぱでも。うん、面白いことがあっても
難しい。言うこともある程度はわかるんですよ。なんかツイッターとかをさ、なんかその、みんなが、まあ、リプのやりとりとかもタイムラインに流れちゃうじゃないですか。それがちょっと邪魔かなと思っちゃう心理っていうのはわかるんですけど、でもそれはグループラインでも一緒じゃないですか。
おー、まあ見てるか見てないかだと思うし、
あとそれ、ツイッターよりも、LINE の方が反応しなきゃいけない圧が強いじゃん。俺これツイッターだったら多分無視してたなって思うメッセージが来るでしょ、LINE で。で、うん、LINE でスルーするのは、ちょっと結構、なんていうのかな。ツイッターだったら、俺まあ今も、まあ割と返してる方だけど、別に全員にリプ返してるわけじゃないから、まあ返さないって判断したんだなって済まされることあるけど、LINE だとさ、なんか無視した感が強くなっちゃうじゃない。
まあまあ確かに。
圧が強いのよ、LINE っていう。LINE でネタ送るっていうのは、圧が強いの。反応してっていう。だから、ツイッターの方がいいの。
だからスタンプ機能があるんじゃないですか、やっぱり。
スタンプもね。スタンプ機能もね。
だからもうなんか。
スタンプ大喜利するやつもいるでしょ？あれも嫌だよね。
あ、そうですか。あれは楽しいですけどね。
俺こういうスタンプ持ってるぜ、みたいなさ。なんかもう、知らんがな、と思
う。いやいや、やっぱ気になるじゃないですか。どういうスタンプ使ってんだろうとか。
俺はさ、ピッタン通信は何度も言ってるけど、デジタル音痴なんですよ。
あ、そうか。使えないか。
あの、スタンプは使えるけど、スタンプ買えないね。
あ、そうか。
あの、欲しいスタンプ実はいくつかあるし、スタンプって別にそんな高くないじゃない、うん、で、あの、欲しいスタンプっていろんな意味があるけど、その知り合いがやってるスタンプとか買ってあげたいなと思うの、本当に。
うん。
でも、買い方がわからない。
はい。
あと、最近俺、クラファンね。
クラウドファン
ディング。最近で言うと俺、温泉シャーク2にクラファンしたかったんだけど、
うん。
クラファンできないのよ、俺、デジタル音痴だから。だから、俺、知り合いなわけよ、永田さん、あの、プロデューサーも監督も。だから、はい、直接1000円渡すよ。サメ1匹増やしてくれよ、1000円渡すから。しかも直接渡したら、あの、抜かれないじゃん。
抜かれないけど。
キャップはいい。だから、俺直接渡すよと思うんだけど。
ただ、うん、ただそうすると多分その計算がややこしいとかなるんでしょ、まあまあね、だし、あと、なんだろう、それが、突然に伝わっちゃうみたいな話になるからさ。
もう本当に、だから行こうと思ってたのに大阪万博も行かないっすよ、ね。
あ、そっか、クレジットカードがないからみたいな。
舐めてんのかと、現金を使わせろと。現金、いや、もうね、俺はもうだから、結構俺実は行こうと思ってたんだけど、もう俺みたいな人を対象にしてないんだなと思ったんで、これは別に批判じゃないですけど、もうお金、現金派の人は来ないでって言われてるんだから、まあそれはしょうがないなと思って。
まあ、そうですね。まあ万博に対して、うん、あの、なんだろう、こんなもん誰が行くんだって言ってる人はいるかもしれないけど、クレジットカードが対応してないから俺行かねえよって怒ってる人は多分あんまり聞かないから、多分。
でもいるよ。いや、結構いる、結構いる。
います
よ。プラホスミか万博好きだから、いい意見ばっか耳に入ってるだけです。俺の方には悪い感じ。
いや、もっと違う意見が俺は、
いや、まあ、もっと
聞こえてるから。
俺でもさ、万博問題点はいっぱいあると思うんだけど、あのさ、あの、やっぱさ、なんかちゃんと論理的に批判しやすいものじゃない、万博なんてのは、本当は。問題山積みなんだから。なのに、脈々のデザインとか叩くのだけは、本当に、あの、良くないと思うね。
ああ。
ちゃんと理由付けてこういうとこがダメって言えるものを批判するときに、好みで、このデザインはダメとかでも、そんなもんは好みなんだから。だってさ、なんか前も SNS でちょっとバズってたけどさ、この中からこれが選ばれるのはおかしいみたいな、なんか言ってた人いたけど、どう考えても脈々が一番いいデザインだもん。はっきり。
まあだし、うん、まあそれこそ新紙幣とかもそうだったじゃないですか。あの、だから、その自称クリエイターみたいな人がなんか自分の考えで一万円札みたいなものをね、バンバンその上げてたりとかしましたけど。
だからそれは、なんていうのかな。
あ、まあそれはね、
うん。
ただ、結局だって今もでは、あの、それ、俺、自分のが一番いいと思ってる人いるかもしれないけど、でも結局、もう慣れちゃったじゃないかっていうのは。
まあ、そんなにお金のデザインっていうものを俺は深く考えたことが人生でないですね。
だから結局ダサいかダサくないかの二択にしかなってない。
ただあの、あれさ、まあしょうがないんだけどさ、お金を買えたんで、あれでちょっと偽札防止なんでしょ？どんどん買えなきゃいけないの。
まあそうですね。
しょうがないんだけどさ、古い1000円が機械で反応しなくなる。今ほら、機械の時代じゃない。昔だったらよかったんだけど、今基本機械じゃないですか、そのチャージするのとかも。はい、で、2個前の1000円札かな？ 3 つ前だっけ？ま
あ
もう使えないねん、機械。
ああ、でそうね。
割り勘の時にその古い千円札を大量に使ってやったけどね。その。
ひどい。最初の。友達なくしますよ、そんなことしたら。
いや、だってさ、機械が読み込んでくんないんだもん、あいつをさ。もう本当にさ、そういうのはちょっとさ、まあ、しょうがない、理由がね、理由だからしょうがないんだけど。
ええ、
うん。まあ、そんな話はいいんですよ。ピーターズの最終回の話ですよ。すごい
最終回、そもそも最終回なんですか、これは。
だってスカイプがなくなっちゃうんだもん、どうしようもないじゃないですか。
まあでも確かにでもまあ、だから他にもスカイプ使って収録してる番組はあったりするんですけど、だそれはだからそのズーム使ったりとか。
モビルスーツがないのにガンダムやれって言われてるようなもんじゃないですか。
だったらあの生身で戦えっていう、う
ん。俺もそれでいいんだけど、俺別に、俺もうさ、ジークワックスはもうずっとマチュが30分頑張ってればいいって思うんですけど。これを言うとガンダム好きな人に怒られちゃうかな。
うん、だし、俺もそんなにガンダムに対して、あの、造形が深いわけじゃないから。うん、
いや、でもね、
例えを出すと怖いなっていうのがある。
ホツミ君とかで話してるとちょっと安心するけどさ、別に俺ガンダム全然悪いと思ってないし、偉大な作品だと思ってるし、 ジークアックスの後久々にファーストガンダムをちょっと最初の方を見返したりしてたんですよ。うん、で、あ、やっぱよくできてんなとも思ったんですけど、全員じゃないですよ。もちろん、大体のガンダムファンは真っ当な人ですけれど、やっぱり、まあこれはファンが多いジャンル、これはだから俺の好きなゴジラとかも全部そうだから、まあ一緒なんですけど、やっぱどうしてもさ、なんか引っかかるガンダムファンが目立っちゃうじゃないですか。
うん。
で、なんか、だから、もちろん自分の中で、あ、そういうことではないっていうのはちゃんと否定はしてるけど、一瞬なんかガンダムファンってなんか攻撃的だなとか思っちゃうこととかあるじゃないですか。
まあそうですね。まあ、まさにだってこの前もその、うん、結局そのGカークスがそのバラエティ番組の抱き合わせみたいなやつとかをね、うん、
あれ、ね、
怒ってる人多いだし。
録画俺もするから、あの放送枠自体は俺もどうかと思うんですけど、俺が引っかかるのはさ、なんか上田さんの番組じゃない、バラエティ番組ね。うん、なんかガンダムに便乗しやがってみたいなこと言うじゃないですか。
それ言って
た。あれがさ、俺さ、いやいや、そういうこと、だってあの番組人気番組だし、視聴率も調べたら実は高いじゃない。
うん。
なんかさ、だからガンダム好きな人がさ、なんかガンダムを使って、使わないと数字も取れないのかとか言うけど、いや、そういう、なんか、いや、ガンダムは偉大な作品だけどさ、なんだろうな、特に自分があんま興味ない番組とかジャンルに対して、詳しく知らないのに、なんか下に見るっていうの、これ、逆にアニメとかガンダムでやられたらみんな嫌がるやつじゃないですか。ガンダムなんて、所詮みたいに言われたら嫌がるのにさ、自分たちはそういうのやっちゃうんだみたいなさ、なんか。
まあ、そうっすよね。もう、別にあの枠自体が悪いわけでは決してないと思うし。
悪いですよ。
悪いかな？
いや、でも録画、俺録画するし。いや、だから、その枠、さっきの保存がどういう意味で良い悪いって言ってたかわかんないけど、多分テレビ局的に、あの枠は外れ枠という認識で入れてるわけではないと思う。
じゃないはずです。だってドラマ枠だったから、それまで、
うん。それはそうなんだけど、
ただ、そんなに力入れてるってことじゃんっていうのは。
でもやっぱりジークアックス楽しみにしてる人にとってこういう形式でやるっていうのはまあ確かに嫌なのは、いや俺だって嫌だもん。
あ、嫌だって感覚ありますか？
だって録画した時そっちもついちゃうじゃないですか。
いや見ればいいじゃないですか。
いやだから残しとく時大変じゃん、容量が。
残しておけもいいんじゃないかと思うんだけど、何が嫌なのかな。
よくないよ。よくない。
あ、だからそういう人ってあれですか、もしかしてCM もなくしたい派なんですか、だからその。
いや俺別にそんなことないけど、だって
CM 例えばほら、オタクでもその、結構二つに分かれると思うんですけど、うん、その当時の CM をそのまま残しておく派と残さない派、それどうなのかなっていう、その上田さんの番組が入る。
いやいや、ね、やっぱり30分くっついてくるってのはでかいよ、それは普通に考えて録画した
ら。俺はそんなに気にしないと思うんですけどね、例えば。
これが、怒るかどうかは別として、正直めんどくさい枠、放送枠だなって思うのは当然の感情だと思いますよ、
それ。そういうもんか。
うん。それは、これに関して言うと、俺も自分が世間一般と感覚一緒とは言うつもりは一切ないけど、これに関しては俺自信を持って、穂積君より世間一般にと近い感覚だと言えますね。
うん、ああ。まあ確かにそうかもわかんないです。だから俺はだから、それで言うと、ほら今、でも、例えばまあこれは、バラエティ番組じゃないけど、アニメとかって基本的に、その話題のアニメって今ほら深夜枠というか、深夜ちょっと前枠みたいなのあるじゃないですか。
うん、
その早々のフリーレンだって金曜の11時台とか、うん、ドラゴンボールだってその、同じく金曜の11時台だったりするんですけど、うん、大体終わった後すぐ即ニュースなんですよ。
うん。
そこに関しては送る人いないじゃないですか。
うん。だって録画するとき困んないじゃん。
別々に。でも、例えば予告編がちょっと流れた後、早々のフリーレン次回なんとかって言ったと、すぐにその、ね、石破首相の、うん、支持率が下がりましたみたいなことをちょっと言う、ね、ニュースのスポットがあるわけじゃないですか。
うん。
あれは気にならないのかなと思っちゃう。
ならないですよね。
そこは大丈夫なんですよね。
うん、ならないですよ。
逆にそこが俺好きなんですよ、すごい。
いや、もうそんな感覚
は。フリーレンから、そうか、俺も戻ってきたと思って、なんか、うん、あ、現世に戻ってきた感があるなっていう、そうか、アニメの世界から今現世を戻ってきたんだっていう感覚俺結構好きだから、なんか俺逆にワクワクしちゃうんですよ。バラエティ番組とそのアニメが抱き合わせになると。
いや、だから本当枠を別に C、だから別にニュースみたいにくっついてんのはいいんだけど、その、録画するときに枠が分かれてないのが問題なだけでしょ？別に。
うん。
うん。それはそうだと。で、今もしかしたら訂正されてるのかもしれないけど、昨日か2日前の時点では、要は、アニメの、日テレのアニメのページを調べてもガンダムが入ってなかったんでしょ？だからそういう、うん、 なんかそのバラエティのページの方にまとめて入れられちゃってるとか、そういうのが、もうやっぱめんどくさいっていうのは、それは当然の感情だと思う。
そっか、そこ、うん、あんまり僕そこに嫌悪感があるってことはあんま考えてなくて、実は。
うん、気をつけて、まあ、
でもそういう人が多分日テレにいるんだろうなっていうのも、多分そういうことなんだろうなっていう。
どういうことですか？
あ、だから僕みたいな考えの人が多分日テレに
たくさんいる。いないそこで言う。小泉くんみたいな理由でそういうふうにしてるわけじゃないんですよ、日テレの人。そんなやべえやつ日テレにいないです。
いや、そうかもしれないですけど、う
ん、そんなわけわかんないやつは日テレに入社できないんです。
うん、まあ、でもまあ、ね、いろんなテレビ局ね、やべえやついますからね。
まあね、今はね、そう、テレビ局がまとも
って
、特に言えない時代になっちゃってるから、これさ、日付をさ、俺はさ、これみんなやらない人、俺はさ、なんかこれを撮ってるの何日ですよって、言いたい派の人なのね。まあ、それはやっぱり変わるじゃない。
うん、
時期によって色。今日、ピータン通信収録する前にさ、俺ラーメン食ってたんですけど、あ、家でね、家でラーメン食ってたんだけど、はい、ラーメン食ってる時とかに流すのに超ぴったりなもの、YouTube とかってあるじゃないですか。
うん、
なんかちゃんと見たいものは、ラーメンすすりながら見れないわけですよ。で、俺、タカチャンネルをよく見るのね、飯食ってる時
に。あ、はいはいはい、まさに。
で、
ね、はい、
今日ピータン通信撮る前に、あ、タカチャンネル上がってると思って見たら、石橋さん、ガンなんだね。
そう、食道ガンなんですね。もう、
つい、これ収録するちょい前に発表されてね。
うん。
だから、いや、俺はやっぱりトンネルズ世代なので、うわーと思って。
そっか、でもまあ年齢考えたら。
なんかこれからピーターン通信だーってテンション上げようと思ってタカチャンネルを見ようと思ったら、すごいズーンとなっちゃって。
だって今すごいことになってます。だってダウンタウン二人とも今いないし、
うん。
ねえ、トンネルズはタカさん今だって休養しちゃうわけですから。
休養ね、
うん。なんかすごい時代になっちゃったなっていう。
中井さんもいないしね。
中井さんもいないし、スマップもそもそもいないし、みたいな。
うん、いや、すごい、いや、この数年でこんなに世の中が変わる。
今だから、いいともの最終回とか見ると、ものすごい味わい深いんだろうな、というのは。
ねえ、だから、いや、でも本当にいろんなものがさ、やっぱ当時と同じ感じでは見れなくなっていくわけですよね。まあ、だからそれはやっぱり、なんかその、まあ、その、クリエイターさんとかでもさ、作品と人格は別っていうのはそりゃそうだと思うんだけどさ、でも、その人の、本人の、なんていうのかな、人間性も込みでファンを獲得してる人もいっぱいいるわけですから、
うん、
やっぱそういう人たちが作った作品にはもちろん影響、作品自体にも影響出るのはそれは当然だろうな、とは、思いますし、うん、俺、あれもでも、まだ全部読めてないけど、一応全部読もうと思って読んでますよ、第三者委員
会。あ、フジテレビの報告書ですか？うん、
まだ半分も読めてないけど。
は
い、
ああ、でも半分も読めたんですね、でも。
いや、読めてないの、半分もまだ読めてないけど、でももうちょっとで半分いくのか。でも結構頑張って読んでますよ。あれはさすがに読まなきゃと思って。
結構、だからあれは見やすい資料ですよね、すごい。
あ、でもね、そう、あの手のやつではかなり読みやすい。
そう、相当読みやすい資料ですよね。だから、結構誰が読んでも、まあ、誰が読んでもとか言わないけど、うん、ある程度この問題に興味がある人は結構すんなり頭に入っていく内容だと思います。
だから俺まだ半分も読んでない。
すごい書きやすいようにすごい作られてるんですよ、あれ。
半分も読んでないけど、SNS とか見てるとさ、あれを半分も読まなくてもわかる間違いをやっぱ発言してる人多いじゃない
ですか。あ、多いですね。
だからまあ長いから、あの分量見た時点で見るのでもさ、あれを読む気力もないなら興味ないってことじゃない、そんな。
まあ、だって
興味ないのに発言するなよとは思うけどね。
だって あまりにもだって、そのなんだろう、うん、その間違い方も、まあなんか、まあこう言っちゃあれだけど、ちょっとアホっぽくて、そのユーさん、タレントユーさんって書いてあったら、これはユーだからウエンツエイジに違いないって言ってる人に。
いやいや、
それはおかしいだろうっていう。
頭文字じゃないからさ。
そうそう、そんなわかりやすい。そんなリードするかよっていう。
いや、だからこう、なんかさ、興味はなくても発信したいんだよね。
そうそうそう。
いや、それ不思議で。俺、正直言うと興味めちゃくちゃあるので、10時間のこの間のあれ何時間やったの、結局。
この前のは実は僕もリアタイで見れてなくて。
この間のは俺も実はそこまでは見てないんだけど、でも、なんだかんだ言って1時間以上は見たよ、この
間。あ、1時間以上は確実にやってるし。うん、なんか BS ではやってるんだっけ、その。
そう、なんかこの間は月9に切り替わる前に終わったので。
そうそうそう。で、僕はちょっとそこはちょっと見れなかったんですけど。
最初の10時間の方は、俺何時間見たんだろう、かなり見ましたね。
6、
7時間見たかな。
ああ、最初のその、 首脳陣が出てるやつね。
首脳陣の方が。
あれ深夜2、3、2時ぐらいまでやってたやつ。はい。
あの、ジャーナリストの中に俺がオカルト番組で共演した霊能者もいたやつね。
そうそうそうそう、ええ。
もうね、俺らもだから行こうと思えば行けたんですよ。
まあ、行けたかもしんないけど。
絶対行かないけど。絶対行かないけど。うん
うん、あそこに行っても基本的にね、叩かれるだけですからね、ライターの方も。ええ。
いや、でもちゃんと、いい質問した人全、バーガー菊池さんとか全然叩かれない。
あ、そうですね。そのあたりは、あの、名前を挙げたけど、悪い意味に名前が広まっちゃった人もたくさんいたし。
いや、もちろん。だからそれは別に、そこもし、そこも含めて、やっぱりそれは視聴者見てますからね。
そうなんですよね。うん。
まあでもやっぱり、まあ言うてもまあ確かに俺最近テレビあんま見なくなったけどさ、まあ、ていうかさ、俺、ピータン通信ってさ、いつ以来だろうと思ってページを見てたんですよ。で、
はい、
紙の筆会がラストだったってのは覚えてたんだけど、これあの、去年のもう10月ですよ。
え、10月
?10 月ここ、だからね、意外と紙の筆の公開からだいぶ経ってからやってるんですよ。
あ、そうか。
じゃあ、ホズミ君が見るの遅かったからです。
いや、僕8月に見ましたよ。
あ、そうだっけ？じゃあなんで10月に撮ってんだろうね。
ま
あ
いいんですけど。8月の俺コミケ終わって翌日とかに来ましたよ、俺。
あの、紙の筆会が最後だったのは覚えてたんだけど、その1個前何だったか忘れてて、その1個前超フジテレビ会だったんですよ。
え、何でしたっけ？
ね、踊る大捜査線と古畑の話して。
あー、そうか、まだだからその問題とか全然表、
いや、だってまだ表になってない頃ですよ、ね。10月5日だもん。
なんだ、そうか、あ、だから、そっか、踊る大捜査線はだから、あれか、新しい、その、映画が始まるからっていうところで、連続再放送した時期とかぶって、う
ん。で、まだ室井さんの映画も公開する前
ですね。前ですからね。うん、まあ、これから室井を盛り上げるために、まあ、フジテレビが、バンバン再放送してたっていう。
これが、去年の初めてのピーターン通信ですか？
そうだ、そうだ。
です。今のところ、最後から2番目の回ですから、めっちゃフジテレビについて語ったところで止まってるんですよ。アリに聞いたんですよ。
うん。
これ、近況報告をしていたら、踊る大捜査線とエヴァンゲリオンと古畑任三郎の話に熱くなるっていうね。まあ、1個テレ東が入ってますけれど。まあ、そういう、やっぱ我々は、でも、まあ、やっぱり踊る大捜査線も古畑もフジテレビですから。
うん。
ケルベロス地獄の番犬のスポンサーもフジテレビですから。
俺は大好き。まあ、そうだ。
まあ、ホズミ君は見たこともないと思いますけど、まあ、やっぱフジテレビ、じゃあ、てか、鬼太郎ですよ。そもそも。
あ、鬼太郎、そうなんですよね。
一般通信が一番語ってるテレビ番組を流してる曲はどう考えてもフジなわけですから。
まあ、そうですね。半分ぐらいは多分フジの話をしてる気がする。そう。
だから、ね、ピーターン通信最終回は、スカイプも終わるし、フジテレビも終わる
から。でもそもそも最終回じゃないじゃないですか、でも。
最終回じゃないのこれ。
だって、その後、チームスっていう、アプリに一応統合はされるし、あと、まあ、やろうと思えば、他の方法でも収録はできるので。
いやいや、それは分かってますよ。僕も最終回と思ってないですよ。
だそれが気になってる人が多分いると思う。なんか、その最終回の話の真意が分からないまま変、なんかその、
ホズミ君は俺が本気で最終回って言ってると思って付き合ってたんですか、この感じ。
まあなんかそう、いやなんか、だから中田さんが本当にだから、機械音痴だから本当に終わると思ってるんだと思ってる。
いや、その時は何らかの方法を探すしかないですよね。うん。
うん。で、まただから中澤さんはだからそのほら、ダウンタウンに影響を受けてる人だから、そういう最終回って言わないので最終回をやるような、感覚で今から収録してんのかなというのも。
ダウンタウンってそういうことするの？
いや、だからほら、カウントダウンもあえてしないみたいな。
ああ、いや、俺それはむしろ嫌だって言ってたじゃん。
下がる人かなっていう。
これは嫌がってたじゃないですか、俺はむしろ。
あ、そうかそうか。ええ。
ダウンタウンは好きだけど、そういうのは俺のあんま好きじゃないスタイルだって。
突然番組を終わらせたりとかね。
いや、なんでも、ダウンタウンの全てが好きなわけじゃないんですか？当たり前ですけど、ね。それはどんなクリエイターさんでも。そうですけど。でもまあもちろんこういうことになってし、まあまあ、そもそも浜田さんは別にね、体調不良なだけなんであれですけど、まあ、もちろん、松本さんがやったことをいいっていう気は一切ないですけど、残したもののいくつかが面白いことは、これはもう間違いないわけですから。
そうですね。
うん、まあよく言うことですけど、なんか肯定する方も否定する方も、なんか、松本人志は面白かった、面白くなかったか論争みたいになりがちじゃないですか。
うん。
はっきり言えば、そのことは、今回の件には関係ないです からね。
まあ、関係はないけど、うん、だそれはだからその、あの人の芸風が操作したんじゃないかみたいな論調があるわけじゃないですか。
うん、なるほど、
ね。でも、だああいうことを普通にやってたよっていう、まあ、そういう時代だったって言っちゃう時代だから、そういうフジテレビの問題も出てきてるんですけど、うん、だからそういう、昔でテレビでこういうセクハラ的な発言をしたから、ああいうことになってるんだみたいな、中井さんもそれで、今、結構ネットで叩かれてる部分あるんですけど、うん、当然。
でもやっぱりそれはさ、でもそれはさ、だから、え、違かったんじゃんってなるけどさ、松本さん自身も結構いろんなところでさ、もうテレビとか舞台の前とプライベートは全然別人のようだって本人は言ってたわけですよ。
うん。
だから、それが、プライベートでもバラエティ番組の延長線上みたいなノリと実は何も変わってなかったってなったのが、ら問題になるのはそれはちょっと当然なんですけど、別に芸風がどうだろうが、それはあんまり今回問題になってることには関係ないだろうと。
関係がないけど、それを一緒くたにしちゃう人はやっぱり
いる。そう、いるから。
いるから問題
です。そこは、でも守る側もこんな面白い人って言うから、で、怒ってる方もそもそもダウンタウンなんて全然面白くなかったですとか、いや、そんなことは今、面白い面白くない論争をしてる場合じゃないでしょうっていう。ことだと俺は思いますけどね。
まあそうです、うん。そこに行き着いちゃうともう結局、話として成立しなくなっちゃうからっていうのは、
うん、
そうなんですよね。
結局はね、その、まあね、まあ、でも本当に、こんなに世の中が変わるとはね、本当にね。
うん、ねえ。いや、だから、それで言うとまあ無理やり鬼太郎に戻しますけど、
うん、
そうなんですよね。北郎が再放送されるんですよね、毎週ね。
あれもさ、だからさ、実際には違うんだけどさ、フジテレビは今新作作ることができなくなかったからこういう枠なのかとか言う人いるじゃないですか。
その陰謀論聞きましたよ、俺も。
全然そんなことないからね。
すごい、だからもうすごいなと思いましたね、もう。
いや、だから、なんかな、いや、はっきり言ってフジテレビなんて悪いこといっぱいあるわけじゃないですか。
うん、
なんかそんなめちゃくちゃな批判の仕方しなくても問題点なんていくらでも指摘できるのに、さっきの脈々と一緒だけどさ、なんでそこつつくかなっていうさ、ありますよね。
そうですよね。まあ、現実だから、今のところだからその一応フジテレビの他の番組を見てますけど、
うん、
まあ、通常通りじゃ通常通りですもんね。うん、今のところ。
いやでも、今、それは外見にはそういうふうにやってますけど大変らしいですよ。やっぱ俺もいろ、俺ぐらいの人間にもいろいろ入ってきますよ。
いや、もちろんそうだけど、でも、うん、基本的にだからそこで言うと、明らかにそのなんだろう、パワーダウンしたなっていう番組はないわけで、そこでなんで鬼太郎だけ、ね、そのなんだろう、まあ、新しい番組がないからっていうことで再放送にしたっていう、なんだろう、その話になっちゃうのかなっていうのは違和感だったんですよ、そこは。
まあ確かにね。
そう、それはちょっと違うだろうって。だって現実、他の番組だって、うん、だったら他の、番組とかもっと予算削減されておかしいは、なるはずじゃないですかっていう話なので、うん。
今んとこだから頑張ってね、まあ、いつまで続くかわかんないですけどね、こういう状況がね、うん。
そうですね。まあ、とにかくだからそこで言うと、今回のその、鬼太郎の再放送のシリーズに関しては、特にその、フジテレビ問題とか一切関係なく進んでいたものだと。
だいぶ前からこういう企画も動いてたわけですからね。
うん。
それは実は僕知ってたので、そう。
僕は全然知らなかった。
やっぱりそれは周りにそのね、そういうアニメのライターとかもいっぱいいるので、
うん。
そういうのがあるらしいっていうのはもう結構前から聞いてはいたので、まあ発表されたんだっていう感じなんですけど、うん。うん、だからまあなんかその、ね、まあやっぱり、まあ我々は、フジテレビ。まあ、でも俺ね、ほんと子供の頃から確かに言われてみればフジテレビ派だったのかなと。まあ、大晦日はテレビ朝日派だったんですけど、なんかね、なんかね、俺の子供時代を考えると、最初は朝 NHK だったはずなんだけど、ある時期からズームイン朝になって、で、その後長い間目覚ましテレビの派遣になってるんです。
うん、
目覚まし時代が一番長いのよ。NHK ズームイン目覚まし等で、やっぱり
僕も大体
スタートを取ってるっていうのは強いじゃないですか。
そうですね。目覚ましテレビはやっぱ新しかったんですよね。なんかそのなんか僕らに開かれたって感じがちょっとしてたというか。
あとやっぱフジテレビはね、世にも奇妙な物語も俺にとってはあるし、まあ他にも多分思い出せばいっぱいあるでしょうからね。
そうですね。うん、いやまあそれこそ。僕はだったらそれで言うと、ポンキッキとかもそうだし。
ああ。
結構大きいじゃないですか、ポンキッキ。
うん。ポンキッキは実は俺それ見ると学校遅刻しちゃうんで。
あ、そうか。ええ。
ダメだったんですけど。
ええ。
まあ、でもね、 本当に、いやー、中居さんとかが芸能界から消えるなんてのは全然思ってもいなかったですからね。
そうですね。うん、ね、中居くんね、そう、うん、今こそだからあれだな、この話、この、俺、あの、なんだろう、そのスマップ関係のバラエティ番組で好きだったのが、フジテレビであの、サタスマだっけ、あれすごい好きだったんですよ。
サタスマってフジテレビだったっけ？
でした、フジテレビです、あれ。
サタスマって何？
サタスマは、あの、香取くんと中居くんの番組です。
あ、俺それ知らないかも。
知らないですか。で、俺その中ですごい好きなコーナーがあって、
うん、
香取くんが、怒られ侍っていうキャラクターをやってたんです
よ。あ、怒られ侍は知ってる。
あ、知ってます。あれすごい僕好きなんですよ、あれ。
うん。
俺あの、当時、ビデオとかに撮ってたんだけど、全部なくなっちゃって、今でもちょっと、何話か、ね、なんかネット上で上がってるのあるんですけど、うん、あ、全部見たいなっていう。あの、何をするかっていうと、うん、あの、視聴者さんが、なんかその、自分の師匠とか、その先生は大切なものを割っちゃったとか、で、その時に、香取さん一緒に謝ってくださいっていう時に、あの、香取慎吾がその、時代劇の格好をして一緒に、謝り侍、剣山、一緒に謝りますって言って謝って。
は、それはコントじゃなくてガチ企画なの？
ガチです、これ。
いや、それは、ダメでしょ。
これ、今こそ復活させるべきだろうと思う。
いや、侍の格好なんかで謝るなんてふざけてるじゃないですか。
いや、だからあの、うん、だからこれこそ中居君と香取君今一緒に出てきて、
いや、それは保全君も発想が昭和ですよ。
平成の番組ですよ。
本当に良くない問題の時に、そう、お笑いでごまかそうとするのは本当良くない。
いや、なんか今こそ怒られ侍じゃねえかなっていう。
いや、今こそ、それは絶対やっちゃダメなんですよ。だから、それがもう、
保全君。今の話は、
保全君はやっぱり売れてない港さんだから、もう本当にどうしようもないです。
いや、今の半分ぐらいふざけてますよ。
いや、それは分かってるけど。いや、本当にもうね、あの辺の問題はシャレになんないですからね。うん、
そうですね。逆に、中居くんが怒られ侍やってたら、あの、あんま調子乗んなかったかなとかね。結構ガチで怒られてましたからね。だって、お前、香取慎吾じゃねえか、何しに来たって本気で、あの、怒られてましたから、あれ。
いやー、なんかね。いや、俺もでも、今までスマップさんで仕事したことあるのは香取さんだけなんで。
ああ。
うん、他の人は、ほら、伊藤くんとかスマップ全員と会ってるじゃない
ですか。そう、全員と会ってるっていうすごい経歴が。う
ん、俺はカトリーさんしか、その、素の状態、まあ、素って言ってもね、俺らの前で素を見せてるかもわかんないからね。あれですけど、うん、カメラ回ってない状態を見たのはカトリーさんだけなんで、俺はね。
そうですね、まあ。僕でも、中居くんに関してはでも、一回あの、素の状態見てます、僕。とある曲で。あの、某番組の、で、俺マネージャーみたいな感じで行って、それであの、それは中居さんの番組だったんで、
うん、
あの、なんかその、まあ、もちろんだから、ね、挨拶するとか全然ないですけど、あの、まあ、あ、裏って大体こんな雰囲気なんだっていうのは、
うん。
なんとなく、ええ。まあ、でも普通になんか礼儀正しい人だったような気もしますけどね、うん。
まあ、ジャニーズは厳しいですからね、挨拶とかするのね。
そう。うん、まあ、裏はわかんないですけど、さすがに。
ジャニーズの人何人か仕事したことあるけど、やっぱり、その、自分みたいなわけわかんないポジションの人間に対しても、みんなに正しい人が多い事務所なんだなっていう認識はあるんですよ。
うん。
うん。まあまあね。そうですね。まあだから本当に、もう一日一日に状況が変わるので、このピッタン通信がアップされてる頃にも、想像してなかった人がめちゃくちゃ怒られてる可能性もありますからね。
まあそうですね。
うん。
どうなっちゃうんだろうっていうのが、まあね。
誰がどうなるかなんてもう分かんない時代ですからね。
そう。
で、北郎の話。阿川沢子さんとかが炎上してるかもしれないですからね、数日なんでね。
え、まあ、炎上することやってる、なんかあるかな、まあ。
で、しなさそうな人がするっていう例えで言っただけですよ。
あ、まあ、しなさそうだ
な。しなさそうだな。今、俺の中で炎上しなさそうだなと思った人で、パッと浮かんだ人だから。
あ、まあ、確かにしなさそうですね。うん。あの、週刊文春でも阿川さんの部分だけは、やっぱりちょっとほんわかしてるというかね、ところありますね。
文春も難しくてさ、最近、いや、ピータン通信久々って言うけどさ、実は俺と小泉くん自体は最近結構いろんなとこで喋ってるじゃないですか。
うん。
それこそこれ撮る1週間前も小泉くんの YouTube の生配信、あれも2時間ぐらいやってたんだね。
一応はい、2時間ぐらいはやっちゃいましたね。
うん、あんなもんピーターン通信と変わんないんじゃないですか、やってることは。うん、ね。で、俺の YouTube も小泉くん結構ゲスト出てきて、まあ、 怪奇動物の回はピータン通信とちょっとノリ違うけど、ワンピースの回とかコメント欄見たら、ピータン通信だみたいに書いてありましたよ、やっぱ。
うん。
だから、なんか、ポッドキャストとしてはやってないけど、まあ、ちょこちょこそれっぽいことは、最近もやってるっちゃ、うん、あら、日本大好きもあるしさ。
そうですね。だそこで言うと意外と、ピータン通信以外ではじゃ、意外とやってたりとかするんですよ。今度一緒にイベントもやるしね。
そうね。まあでも、確かに、ピータン通信にしか出せないものってのはやっぱり、まあ少なくとも日本大好きではこういう感じにはならないじゃん。
ならない。だとそれこそ、3日前にだって日本大好き収録してるとき、こんな感じはなってないですもん。
なってないんで、あれ不思議だよね。しかも3日前の収録のときはこれ言っちゃダメなの？山口さんいなかったじゃないです
か。いないかったからね。
これ言っていい？いなかった
こと、ね、いないことはいいですよ、別に、ね。
いや、だからさ、じゃあピータン通信っぽくなるかって言えばならないじゃないですか、やっぱあの場合はね。
うん。
やっぱり、それはピータン通信。でも、この間のホゼン君の YouTube の生配信は限りなくピータン通信だった。
あれは限りなくピータン通信でしょうね。
うん。そうですね。だから、まあ、俺なんで今この話したんだっけ？なんかに、会話の流れで今この話をしたはずなんですけど、ね。
阿川佐和子の話をしてたからでじ
ゃん。阿川佐和子の話
から。阿川佐和子から文春から来て、なんか言い
たい。文春だ、文春。いやさ、うん、さ、最近ホゼン君っていろんなところで喋るけどさ、ホゼン君って文春好きじゃない。
はい。
で俺はやっぱ文春を褒めてる人いたら、俺は文春好きじゃないって言わざるを得ないわけですよ、立場的に、うん。俺は文春好きじゃないから。でも、これもさ、誤解招くなと思ってさ、文春が好きじゃないイコール、文春が叩いてる人たちを守りたいわけじゃないですからね。
なあ。
これを本当に誤解されたらすごい困るなと思って、はい、この間なんかの時も文春トークになったじゃない、ホズミクって人。
うん。まあ普通に俺の家文春あるからね。
これ言っとかないと俺が文春に批判記事を叩かれてる人を守りたい派なのかなと思われちゃったら、それはそれで、別にそういう立場じゃないの。単に文春のやり方が嫌なだけですから、別に文春が叩いてる人の味方をしたいわけでもないわけですよ。本当にね、ホズミ君はでも、もうまあいいんですけど、俺が文春なこ嫌いなことを分かってて文春の話を喜んでしてくる性格悪い。
いや、そうではないけど、でも確かにだからそこで、まあ文春の話はそんな広げるつもりもないですけど、うん、ただやっぱり文春ファンの僕としても、やっぱそこちょっと、ちょっと今辛いんですよ、非常に。
なんでよ。
だって文春って、だからそれこそ、やっぱりちょっと勘違いされてる部分も結構多い雑誌なんですよ。例えば、それこそ、さっきの、さっきの話したかな、ちょっとうろ覚えですけど、だずっと文春って、芸能人のスキャンダルばっかり暴いてる雑誌だって思われがちなんですよ。年がら年中そればっかりやってるっていう。でもそうじゃないんですよね。基本的にはあれは文芸誌なんで、林真理子さんとか、そういった人たちのコラムを読むのも、理由の一つなんですよ。それ阿川さんの。
じゃあもう そっちに一直線で行けばいいじゃない。
だそうするとでも、なかなか売れない部分もあるから、だったら文芸春秋読んできゃいいじゃんって話になるんですけど、
それでい
いそうじゃないからやっぱりそれこそ、そういった、ね、そういったスキャンダルとかも扱うよっていうところで、うん。で、あとはだからそれこそ、その文春の報道によって変わったものもやっぱり世の中にはあるっていうことは、まああんま言わないけどあるわけじゃないですか。
いや、でもそう。でもね、そう、これが難しいところでさ、俺もさ、文春好きじゃないんだけど、文春がなかったらもっと良くなかった可能性もあるわけですよね。
朝日ファイルもそうだし。
だからさ、いやでもね、やっぱりだから、これは多分思ってる人いっぱいいると思うんだけど、なんで文春しかそういうことをできる媒体がなくなっちゃったのっていうことなんですよ。やっぱ文春は、文春のおかげでいろいろ解決に向かった問題いっぱいあると思うんだけど、そもそも売り方は下品なので、
うん、
やっぱり、俺が文春嫌いにならない方法ってもう一個あるのよ。これやってくれれば俺は文春の味方になっちゃうっていうのはもう一個あるわけですよ。
うん。
なんか俺は悪だけどって言ってくれればいいの、本当に。
悪だけどは、まあ。
いや、俺いくつかの記事読んでるけど、はい、明らかに社会正義っぽい文章書いてあるもん。
ああ、まあまあまあ。
うん。だからさ、いや、なんか、いや、確かに俺たちは、こういうことで金稼いでるし、売るためにちょっと煽るような、言葉使ったりもするけど、俺らがいなかったら、この辺の問題って誰も取り上げなかったじゃないですか。我々は必要悪ですよって言ってくれたら、俺はもう何も批判できないわけですよ。おっしゃる通りなんで。
基本はだから文芸誌だと思ってるからですよ、そこは。
いや、だから、でもさ、そこもやらしいじゃない。文豪のスキャンダルは取り上げないとか。
そう、それはだから、俺が、だから、 バイブルにしてよ、2016年の週刊文春という本にも、あるいはその文春のがどうやって誕生して、どういう記者がいるのかっていうことを結構明かしたんだけど、そこに書いてある話なんですよね。その、あの、その文、そのなんだろう、その文、その文化面でのスキャンダルは扱わないっていうね。その作家のスキャンダルは基本扱わないっていう、ね。
まあ、そういうところは良くないなと思いますけ
ど。実際それであの、それであの文藝春秋からそれであの作家さんが一回その辞めちゃったトラブルがあったんで、あのそれからもう文藝春秋では扱わない、そういうの扱わないってことになったんですよね。うん、
いやでもそれは良くないよね、本当に。
うん、でも結果的にでもそれはあったのは、結局そういった、その小説とかがその出してるものが売れないからっていう理由でそういうことになってるっていうね、その悪循環が実はあったんですよ。
いや、これでもね、結局ね、あの、売れる売れないで言うとさ、まあ、なんかまたちょっと話ずれるかもしれないけどさ、今、その、なん、まあ、不況だからさ、出版社とかもさ、かつてだったら絶対出さないような本を出したりするのはさ、もう食っていくためにはしょうがないっていうのがあるわけじゃないですか。
うん。
多分よろしくない、世の中的に良くない本だっておそらく作ってる人たちも気づいてるのに、こういう本は出せば売れるからって言って出しちゃうところはいっぱいあるわけじゃないですか。
うん。
俺、まあそれがいいかって言ったら良くはないんだけど、それはまだ俺気持ちはちょっとわかるんですけど、これちょっと文春から話、ちょっと、俺の中では流れは一緒なんだけど、ちょっとずれるけどさ、あの、めちゃくちゃ売れてるのに、もう、こんなに売れてるのに、まだこういう世の中どう考えても良くないもの、方向に持っていくものを出して、もう一儲け狙うんだっていうのはちょっと嫌だなと思うんだね。
まあ、やり方が例えば汚いなっていうのはあるんですよ。
あ、今文春の話してるわけじゃないよ。
あ、いや、まあ、うん、でも、まあ、文春の話だと思った、普通に、
今のは文春の話じゃないんだけど、そう、なんか本当に、なんか本当に儲けれてない人が、もうこのままだと自分たちはどうすればいいんだっていう人が、そういう本を出版しちゃうとか、こういう、イベントやっちゃう、動画作っちゃうとかはわかるんだけど、わかるっていうか、まあまあまあ、気持ちがわからないわけではないんだけど、お前超売れてるやんっていう人がやるとさ、いやもう、いいだろお前って思っちゃうんだよね。
うん、まあまあまあ。
今は文春の話じゃないです。
ああ、だから、ごめんなさい、文春の俺何が言いたかってかっていうと、うん、基本的だからその文春も多分読んでない人が結構叩いてるんだろうなっていう部分もやっぱり感じる部分があって、僕から見ればね。
うん、でも俺最近読んでるよ。
うん、だから結構そこで言うと、緩い雑誌じゃないですか、実は文春って、それなりに。
うん。
あの、だからずっと、もうスキャンダルのことばっかりやってるってイメージもあるけど、結構緩いんですよ、雑誌的には、実は。
うん。でも、文春よりプレイボーイの方が面白いけどね。
あ、まあ、プレイボーイも面白いです。
読み物も。
うん。
うん。
そう。まあ、ちょっとだから文春はどちらかっていうと、本当におじさん向けなんで、やっぱり。だからほら、ページをめくれば、そう、健康ね、健康には何々がいいとかみたいな話が結構あるじゃないですか。
うん、まあでも本当にね、まあ、複雑ですよ。まあ別に伊藤博樹くんほどは文春嫌ってないですけど、
うん、
文春の必要性みたいなのが今どうしたって出ちゃってる時代なので、それはあの、本当にさっきも言ったように文春なかったらこの辺の問題多分一切表出なかったんだなと思うと、それは絶対良くないとは思って、うん、でもやっぱりなーっていう。だから本当に、文春の代わりに、うちがもっと綺麗なやり方で、こういう問題をいっぱいどんどん暴いていきますよっていうところが、まあ出てこないのが、本当だったら新聞とかが本当はそれをやってたはずじゃないですか。
だからそれができないから、結局文春になっちゃうっていう。だから、あの、文春法ただ取りっていうのも、実際出版業界あるわけじゃないですか、うん、そのすごい出版業界そのものを文春法に期待すぎちゃって、うん、次の文春法は何が飛び出るんだろうって結構なんだろう、その恥ずかしいじゃないですか。でもそんなこと出してる側が言うの、
ただ俺文春は嫌いだから文春のやつを勝手に使うのは全然否定はしないです。
ただなんかでも本来はでもそれを自分たちがそのやっていかなきゃいけないこと
を、う
ん、文春にただ乗りみたいなことをしてるライターさんもいるわけですよ、僕の周り
も。この間のフジテレビの会見見てても、ジャーナリストの人たちが文春によるとってめちゃくちゃ言うじゃん。
そう、みんな、そうそう、文春なんですよ。
自分たちの取材じゃないのかっていうのは、やっぱどうしたってそれは引っかかっちゃうところはね。
だから結局だからそこで言うと、ライターの人たちみんな文春のその取材力をちゃんと知ってるから、そうならざるを得ないんだけど、うん、ちょっと悔しいだろうなっていうのも、悔しいとも思ってないのかもしれないけどね、もうもしかしたら。
いや、もう悔しいと思っててほしいな。だから、その、うちらが、何々新聞とかが、うちらは文春に負けないような、で、やっぱり文春みたいな、あの、煽り、例えばさ、その、まあ、どの事件とか言うとまたあれなんであれだけど、 今回ね、フジテレビの件とは別の、もうちょっと昔文春が扱ってた記事読んでた時思ったんだけどさ、割とデリケートな性犯罪についての記事なんだけどさ、やっぱ売りたいからさ、すごい煽ったワードとか使うじゃないですか。うん、で、しかも、この書き方だと、この監督の映画に出た女優さん全員に変な目向けられちゃうよなっていうの分かってて書くじゃない、あの人たち。
うん。
あれははっきり言えばさ、性犯罪してる人と俺は一緒だと思うんですよ、文春の記者の人の書き方、うん。この書き方って二次加害生むやんけ、と思って、だからこういうの許すさないためにも本当はもうちょっと綺麗な書き方で書ける媒体の人らが文春ぐらいの取材力を持ってるように。いやだから本当文春頼みなことには悔しいと思ってもらわないと困りますよね、その。
そうですね。
そういう人たちは。
だからそれこそだから、そういった心も気概を持って、例えばその週刊誌を出そうと思った人多分無数にいると思うんですよ。
うん、
でも結局勝ててないんですよ、結局。
いや、だからそこがね、ほん
と、
その勝ち負け、でも勝ち負けってのは難しい問題で、そろそろもうこのフジテレビ文春問題の話から離れるけどさ、
まあでもこれは我々、でも我々でも中澤さんも含めてだと思うけど、うん、でもやっぱりそこは文春に対してやっぱり悔しいなと思う分もやっぱ持ってるっていうことはでも伝えておいたらいいんじゃないですか、やっぱり。
悔しい。まあでも俺は別にその世の中の闇を暴く人になりたいわけじゃない
ので。世の中を暴くじゃなくて、だからなんだろう、結局その、何かをやるときに捜査文春ってなっちゃうの悔しいなとか、自分のソースとかそういったものがやっぱり欲しいなとか。
でも
そ
れこそ僕が。ソースが文春っていう、ただ俺思ったのはさ、今回の第三者委員会見たらさ、あの人たち、要はその、動こうと思えば、別に文春以外、だって第三者委員会のやつあれタダで読めるけど、文春より読み応え超あるからね、フジテレビも。だから、別に、本当はできるんですよね、やろうと思えばね。
でも多分できないんでしょうね。だから、それこそあれってものすごい、第三者委員会って、ものすごいお金使ってます
もん、
まあ、
もちろん
調査に。
そうだけどさ。
そう。うん。
いや、
そのお金がどっから出てるかよくわかんないけど。
本当に俺は穂積くんが、俺がいる時に文春を俺の隣で褒めるたんびに嫌なやつだなと思ってます。
いやいやいや。
だから隣にこれを嫌いな人がいるの分かってるのに言うっていうのは本当に嫌なやつだなと思います。
いやいや、それを、いやだから、たまたまその話になっちゃったから、フジテレビが。
いや、多分3回ぐらい、ここ3回ぐらいもうずっと文春の話をされてるなと思って。
いや、だってこの前の YouTube のやつとかだって、うん、わざわざ文春、俺がだってその部屋に片隅置いといた文春わざわざ取り出して喋ったじゃないですか、あの時。
いや、置いてあるんだ、お目立つところに。
いや、でもまあ本当に今だってそのフジテレビ問題の隣に文春置いてある状態なんだから、しょうがないじゃん。
いや、でも別に俺は文春、全否定は本当ないんですよ、本当に。
うん。
ね、本当に、でも文春頼みの世の中じゃなくて、今文春がやってることを別の人たちができるようにならんもんかなっていうのを、まあ、どうしても期待しちゃうというか、文春のやり方はどうしても俺は好きになれないところもいっぱいあるので。
そう、うん、だからそこで言うと僕も中澤さんもだからそこで文春頼りじゃない報道の仕方ってあるんじゃないかなっていうことは僕もずっと考えてますよ、それはもちろん。うん、
じゃあ
そこで言うと結論は同じだと思うんですよ、中澤さんと。
文春を褒めるツイートをちょこちょこしてる場合じゃないんですよ、文君は。
でもやっぱりすごいなと思っちゃうから、やっぱり、つぶやいてしまうっていうところで。
そ、う、れ、ん、は性犯罪をした映画の監督の映画褒めるのと一緒じゃないですか。まあ、これは言い過ぎかもしれない。
それ言い過ぎ
でしょ。これは言い過ぎかもしれない。
うん。それだとしたらもう、オカルト関係
でも、でも言っちゃうじゃん。そこまでは言わないけど、でもやっぱり書き方が良くないと思う記事が多いよ。うん。
まあ、
うん、だ同じことを言うにしても、この言葉使うのは絶対アウトだろうと思うけどな。
それを、例えば真正面からカウンターとして出せるような雑誌がまたあればいいと思うんだけどね。
そうなんですよ。でもそれはなかなか出てこないんだよね。
そう、出てこないから、それが、結局は。
まあでも本当に、いろんな、なんだろう、今までは表に出なかったことがどんどん出てるっていうのは、まあ考えようによっては、考えようによってはってか絶対いいことなので。
うん。うん、
まあそれはね、別に僕ら当たり前ですけど、フジテレビに潰れてほしいわけじゃないので、
そう。
今回のことをきっかけに、すごい良い方向に変わってほしいなって思うだけですよね、それは。
まあ本当そうですよね。
うん。うん、やっぱりね、フジテレビが放送する番組とか好きなのいっぱいあったし、ほら、だから SNS とかだとすぐフジテレビは潰した方がいいとか言う人多いじゃないですか。
うん。
まあそうは俺は思えないので、さすがに。うん、
まあ多分そういうこと言ってる人は多分普段見てないんだろう、普段見てないだろうなっていう、
うん、
感じでしょうし、多分。
まあでも俺も別に今フジテレビの番組なんか見てなるかって、まあなんかあんのかってあんまないんですけど。うん。
ネプリーグとかだって2連続で潰れちゃって番組かわいそうにみたいな。
ね、潰れようが潰れなかろうがもう何年も見てないからね。
最初のあの10時間の放送、その会見の時にネプリーグが放送してたのは女子アナナンバーワン決定戦でしたからね。
あれはすごいよね。
すごい偶然でしたね。
あの空気の読めなさはさ、俺あれさ、まあストックが何もなかったのかな。さすがにこの回じゃない回にしないって言うけどね、俺だったらね。
そうそうそう。うん、何かのギャグだと思いましたもん。
この辺の危機感のなさはちょっとびっくりします
ね。いいな、女子アナナンバーワン決定戦見たかったな、あのタイミングでと思いましたけど、
いやいや、もう大問題ですよ。
いや、なんか、すごいなと思って、うん、なんかあれは。
でもあの、フジテレビの新しい社長さんも結局さ、やっぱバラエティ畑は良くないんじゃないかっていう考えがあったからアニメ畑の人持ってきたんでしょ？
というか、だって今の、うん、そのフジテレビを作ってる人たちって、そのアニメ関係のレジェンドばっかじゃないですか、でも。
そうか？
例えばほら、その日枝さんって、
うん、
鳥山明の、あられちゃんとかをフジテレビ引き込んだ人ですよ。
ああ、まあまあ、そうだけど、でもいろいろやってるじゃないですか。
まあもちろん他のことやってるけど、でもそれがやっぱり、
大きなもいろいろやってる。今回も完全にバラエティ畑から完全に切り離した人をトップに持ってきたっていうのはやっぱり、それは狙いなわけ
です。でも清水さんってアニメ、それこそ鬼太郎とかにがっつり関わった人でしょ、だって。
うん、そうですね。でもアニメ畑の人。
アニメ畑だし、それこそ、前任のその、ね、遠藤周作の息子さんもそうだし。うん、
いやまあね、本当に。
あれは不思議コメディシリーズのプロデューサーの人だし。うん、
まあ、良い方向に変わっていってほしいですよね、本当に。
そう、だから日曜朝の人たちが、実はフジテレビのトップにいるんですよね。
うん。まあ、それはいいことですけどね。
そうそうそうそう。うん。だすごい、だからそこで言うと、アニメとかって、実はフジテレビすごく、重要だったんですよ、今思うと、全然。
まあ、結構歴史に残すもの作ってるからね、確かに。ドラゴンボールスポーツとかね。
うん。うんねえ。というわけで、鬼太郎なんですけど、はい。
というわけで、鬼太郎の意味がわかんない。
いや、だからほら、その無理やり朝は、だからほら、今だから、それこそ、今のフジテレビの社長の清水さんが関わっていた鬼太郎も放送される可能性が高いじゃないですか。
うん、あー、7期ってこと？
いやいや、というか、いや、だからその、あの人4期とかの人じゃなかったっけ？
ああ、再放送ってこと？
再放送。うん。
そう、だって前期のやるんでしょ、あれは私のやつで。
うん。
だから別に4期もやるだろうし。
4期もやるし。
だって、一本目5期なんでしょ？
あ、そう、
うん。いやー、なんかね、本当に、まあ、いいことですけどね。そういう、昔のやつの名作展みたいな、うん。なんかね、ウルトラマンでさ、俺、なんでティガって今すごいじゃない？
すごいじゃんってどういう意味ですごいんですか？
いや、ティガ出せば人気出るし、売れるんですよ。
うん。
でもちろんティガ世代ってのはいると思ってたんだけど、なんでティガこんな圧倒的なのかなと思ってたら、もちろん我々より、まあ我々よりやや下世代、いわゆる一般的にイメージされるティガ世代ってのもいるんだけど、ウルトラマンレッドデンが最初の頃ティガばっかりやってたんですよ。
ほうほうほう。
で、実は、あれが大きいっていうのをこの間、もっと若い層から聞いたの。
うんうんうん。
つまりウルトラマンレッドデンですごいティガがフューチャーされてたことが、元々いたティガファン層に今プラスされてるから、だから何、とにかくティガファン層は数が多いらしいのよ。その人が。
本当になちょっと。なるほど。本当にだから昭和のウルトラファイトみたいな現象が起こってた、
ね。そうそうそう。だからやっぱり、その、なんていうのかな、そのロッキーしか知らなかった人たちに、いろんな鬼太郎がプレゼンできるっていうのは、まあめちゃくちゃでっかいチャンス。
うん。
なわけですよ、本当にね。うん。
そうですね。でも、これ、だから、その、私の愛したゲゲゲ、ちょっと僕も全然情報入れてなくてですね、いつまでやるかとも全然わかんないですけど、
うん、ただ決まってないですよ。いつまでとは。
いつまでって言ってないですよね、特に。
うん。
なんかその、例えば半年とか1年とか、そういったスパンなのかもどうかもわかんないし。
とにかく、鬼太郎を愛する著名人が、まあ、本数はありますから、やろうと思えば10年ぐらいやれますからね。
だって、うん、1期2期合わせて100話 ?100 話ちょっとあるのか。うん。で、3期で100、10話ぐらいあるか、
うん、
4期も同じぐらいあるし、全多分ね、700話ぐらいあるのかもしかしたら。
で、ウルトラマン列伝みたいに劇場版は分割放送する。
あ、そうか、できるわ。
で、しかもウルトラマン列伝って同じ回何回もやるから、だって4年経ったらもう別に4年前にやった回流してもいいですから。
うん。
だから延々やれるんですよ。
これ永遠にできますね、これ。
ただ私の愛するゲゲゲっていうのは、ほら、毎回著名人が選ぶんでしょ？私が愛してる、うん。だからさ、絶対に選ばれない回もあるじゃないですか、そりゃ。
まあ確かに、いや、でもどうだろうね。うん、
いや、あるよ、そりゃ。いや、もちろんどの回も面白いと思ってる人いるかもしれない。一本選べっていう時にこの回は誰にも選ばれないだろうなって回はそりゃ思い当たるじゃないですか、そりゃ。
これ、まだだから我々がいる世界軸ではまだその、第1回の放送もしてないからあれなんですけど、例えばその、うん、選んだ人のコメントがあるかどうかでちょっと変わってきません？多分。例えばコメントを出してたとしたらちょっと多分それは、結構大変そうだろうと思うんだけど、別に無造作に選んでるものだったら、
うん、
正直そんなに、いや、あんま超えちゃいけないけど。
でもさ、ね、まあ、これはさ、まあ、あんま言っちゃいけないのかな、AKB さんがさ、すごいサブカル界にすごい注目されてた頃にさ、いろんな業界人が推し名を選ぶみたいな本あったんですよ。
ありましたね。
でさ、本当に好きで選んでる人もいたけど、あれもうとにかくサブカル系の文化人にいっぱいオファーして、実はそんなに AKB 知らない人にも無理やり選ばせてたんだよね。で、うん、文化人の中でもあんまり売れてない人とかは、もう有名な人がある程度抑えちゃってるから、このメンバーの中で誰か書いてほしいみたいになってたらしいんですよね。
うん。
そういう現象が起きれば私が愛するゲゲゲのちょっとそういうことはね。うん。ちょっと俺、ブドウ糖食べていいですか？
いいですよ。まあ、でももしかしたらでもそこで言うと、鬼太郎はちょっとできないかな、でも多分そういうの。やっぱ一度は見なきゃいけないわけじゃないですか。シリーズを通してというか、なんというか。
まあ、
押す理由に関しても。
著名人をどこまで広げるかもありますよね。
だって、鬼太郎っていう存在は知っていても、例えば細かくエピソードを知ってる人、うん、っていうのがどれだけいるかってじゃないですか、やっぱり。
もう、関東水木会団員ナンバー3の誰々さんとかでいいんじゃない
ですか。でも最終的にそうなってきても俺はいいと思ってます
けど。俺もいいと思う。
うん、もう誰だよこいつっていう人が出てきても俺はいいと思うし、それこそ我々とかで、我々とかでいくらオファーしてくれたらもう即断ですよ我々なんて。
調布市民 B とかもいいみたいな。
そうそう、そんなんでいいと思います
よ。今調布、最近来てる調布。
ああ、でも実は最近行けてないんですよ。
もうブロンズ像までできちゃったから調布。
ああ。
もう高井美奈とかと思ったよ。
すごいことですよ。
いや、本当に俺が引っ越してから十何年の間にも水木しげる濃度がどんどん濃くなってますからね。すごいよね。
逆にそうですよ。もう、境港をちょっとね、境港も中田さん行かれたんですけど。
あ、行きました、
ね。本当になんか境港に近くなってますもんね、今ね。
まあ、もちろん物量で言うと境港の方が圧倒的ですけど、
でも濃度は負けてないですよね、正直。
負けてなくはないけど、負けてるけど、でもやっぱり、境港がすごすぎるだけで、調布はどう考えてもすごいですよ、鬼太郎ファンにとっては。うん、鬼太郎広場だけでも、すごかったのに、水木しげるゾーンができて、で、鬼太郎茶屋も、まあ、一応今、調布駅近辺に来て。
駅前に来ましたからね。
うん、だから、それもあれもピータン通信だったよね。鬼太郎茶屋行った日も俺の YouTube で生配信、この二人でやったじゃないですか。
あれは中澤さんのチャンネルで。
うん、あの時、カッシーさんも出たよ。
今、ね、マツコの知らない世界で、結構プチブレイクされているカッシーさん。
すごい叩かれてるけどね。
叩かれてるというか、うん、まあ。
いや、叩かれ、うん、俺の LINE に女性から来たもん。
そうなんですか？カッシーさんって、うん、最悪ですね、みたいな。
いや、まあ、そんな聞き方してないけど、まあ、だから、いや、でもあれはさ、いや、俺カッシーさんからさ、あの番組出た後直接は喋ってないからさ、まあ、LINE はちょっとやりとりしたけど、まあでも、ああいう出方はさ、とにかく嫌う人は本当に嫌うじゃない。
で、どの立場によりますよね、でも。それこそ、見せ物にされてかわいそうっていう。
いや、ドン引きドン引きですよ、
ね。あ、ドン引き？ああ。
うん。だからやっぱりまあこれピータン通信聞いてる方何の話してるかも全然わかんないと思うんですけど、いや、婚活の話じゃないですか。
うん。
やっぱり、ああいう出方ってさ、まあ怒る人は怒るじゃない。
うん。
これだから、こういう男は、みたいになっちゃうじゃないですか。なんかその、あれがどこまで俺カッシーさんの巣かもわかんないしさ、もうこういうこと俺が言うのもあんま良くないけどね。でも、まあはっきり言えばさ、カッシーさんも一応業界人なわけじゃないですか、映画のプロデューサーなわけだから、うん、絶対に爪痕残したいっていう下心はあるじゃない。
うん。
だから、受けようと思って言ってることが、まあ多くの人をドン引かせてる可能性もあるじゃないですか。 全部あれを素で喋ってるかどうかは、うん、もう俺確認しちゃったらもう喋れないから、今想像でしか喋れない段階だから今あえてこういう話をしてますけど、うん。いや、なんかね、俺別にでもカッシーさんとは友達じゃないんですよ。
あ、そうなんですか？
お仕事ではご一緒してるけど、カッシーさんってめっちゃ近所、ご近所さんだけど、カッシーさんと一緒にご飯行きたいかって言ったら別に行きたくないわけです。
一緒に行きましたじゃないですか、僕とカッシーさんと中澤さんで。
まあ、3人いたからね。でも、うん、俺とカッシーさんって多分、いや、仕事で同じホテル泊まったことはあるけど、なんか一緒に飲みたいなとか思える人ではないわけですよ。
うん。
で、なんかその、仕事仲間としては全然嫌いじゃないです。当たり前、てか、人間としても嫌いじゃないけど、別にそんなにめちゃくちゃ俺にと、向こうもそう、俺のことそう思ってると思うけど、友達付き合いしたいような好きな関係ではないわけですよ。でも、なんか SNS とかでやっぱり、なんかその、仕事ぶりとかじゃなくてさ、カッシーさんの人間性的なことを叩いてる声がいっぱい目に入っちゃうとさ、なんか辛くなってきちゃって。
あ、まあ、それは辛いですよ。
だから俺も今日ちょっとカッシーさんは擁護するようなツイートしたもん、やっぱり。
うん。
なんか、いや、カッシーさんは冗談がつまらなくても結婚できなくても、映画を作って劇場公開まで持っていける男なんです、みたいな。もうやっぱり言いたくなっちゃってさ。
まあ、でもカッシーさん自体は、でもまあ僕もそんなに付き合い深くはないですけど、うん、でも本当にね、ご希望の人だって言われて24歳、宮崎葵みたいなことは結構本気で言いそうな方だ。
いや、で、あれ本気か。
でも宮崎葵は39歳じゃねえかよ。
まあまあそうなんだけど。
結構そこのボケは割とやりような人だじゃないですか。
いや、あれボケじゃないでしょ、あれは。
いや、だからあれは多分本気で多分そう思ってんだろうなっていう。
あれは天然
で、ね。あれは多分天然でそう言ってるんだなっていう。
宮崎葵さんが好きってのは天然で言ってそうです、
ね。それは天然で、うん、今の年齢をちゃんと把握してないってのは多分本当だろうなと思ったんですよ、あれは。
でもね、やっぱり、まあ、どこまでテレビで言ってることが本音なのかどうかもわかんないけどさ、なんか今 SNS とかでいろいろ喋る人もさ、テレビの嘘に騙されちゃいけないとかみんな言いたがるのにさ、流れてるものを受ける、素直に受け取るときは素直にすごい受け取るじゃないですか。
ねえ、それこそだって。
ただまあ、受けを取ろうとしてあのトークが良かったのかどうかって問題は確かに、仮に受けを取ろうとしての本音じゃないにしても、痛いやつだっていう批判はあるかもしれないですけどね、あれも。
うん。
あと、まあ、俺本当にうなずいたけど、婚活アドバイザーの人とマツコさんも言ってたけどさ、カッシーさんの冗談が面白くないっていうのは、マジでカッシーさんと仕事の付き合いある全人類が思ってたから、俺本当に今度カッシーさんと打ち合わせ行くときに、カッシーさんが冗談言ったら、もうあの時のキャプチャーした画像を見せようかと思います。原沢さんは面白くないっていうやつ。
かわいそうに。
いや、本当に面白いこと喋ったことあの人ないからさ。だってYouTube で唐沢さん何回か出てもらったけど、カン君が面白くないっつって、カッシーさんがギャグ言ったとこ超カットしてるからね。俺がカットしてって言う前に彼がハサミ入れてた。
ああ、すごいですね、うん。
そうなんですよ。だからあれはね、でも、これも誰かが SNS で、いや、本当にね、SNS ってのはみんな想像で、まあ、それはしょうがないんだけど、俺も想像で喋ってるから、ピータン通信で喋ってるようなことも、自分のかかってない世界について想像でしか喋れないんだけどさ、はい、ツイッター見てたらさ、きっとこの人は今まで周りの誰からもつまらないとかそういうこと指摘されずに、こうなっちゃったんだろうな、みたいにツイートしてる人いたからさ、いや、俺めちゃくちゃカッシーさんにつまんないって言ってるわ、って思ってさ、めっちゃ指摘されたなんだよ、カッシーさんは。
うん。
うん。まあそんなね。まあでもやっぱり、そう、なんか俺別にカッシーさんのこと人間としてそこまで大好きではないと思ってたけど、やっぱりなんか人間として叩いてる声とかが大量に入ってきちゃうとさ、うわ、なんか、なんとかしてあげたいってやっぱ思っちゃうんだなと思ってさ。
まあ、そうですね。うん、まあ、その、マツコの知らない世界見ましたけど、
うん、
だやっぱりだからどちらかというとあれは、その後にほらバスツアーのやつも出てきたじゃないですか。
はい、はい。
でも、あれまではある程度、ちょっとだけ金持ちの層の婚活じゃないですか。
うん。な
んだ。それよりも、俺、年収300万のカッシーさんがどう婚活していくのか、全然あれ興味持てるんだけどなと思いましたけど。
ああ、なるほどね。
まあ、もちろん知ってる顔だからっていうのもあるんですけど。
でも、ぶっちゃけ言うと俺、カッシーさんの婚活には何にも興味ないです。
ないですか、
別に、 なの、カッシーさんが結婚しようがしなかろうが、俺にとっては本当どうでもいいので。うん。
いや、わかんない。カッシーさん結婚したらめちゃくちゃ面白くなるかもしれないじゃないですか。
冗談か。もっと今よりつまんなくなる可能性
は。今から今、つまんなくなる可能性もあるかもしれないけど。
いや、ぶっちゃけ、別にカッシーさんに限らず、知り合いが結婚するかどうかなんてどうでもいいんじゃないですか、はっきり言って。
まあ、どうでもいいけど、う
ん。本当に興味ないんだよね、俺そういうの。マジで。うん。人
まあ、でもなんかそこでまあ、悩んでらっしゃるのは多分本当だと思うので。
まあ、多分カッシーさんは本当に結婚したいと思ってるんですね。
そう、
うん。それはもちろん、うまくいけばいいんじゃないか
と。ね、応援したいって気持ちはなるじゃない
ですか。まあ、もちろん、それは結婚しないでほしいなとは思わないし、結婚できるならできた方がいいと思いますよ、ね。
うん。うんまあ、なんかね、うん。
カッシーさんはさ、俺がよく映画の打ち合わせしてるときにさ、これをやるための予算はどうするんですかって言うと、最終的には、もちろんいろんな方法で資金繰りはするって言ってんだけど、本当にどうしようもなくなったときは、自分が結婚資金として貯めてるお金を下ろしますって、いつも言うの。
あ、じゃあ、結構それはじゃあ本気っぽいですね、で
も。いや、だから多分コツコツ貯めてるんだと思う。
年収300万から。
でも、
コツコツ貯めて。
資金がうまく集まらなかったら、多分オカルト地蔵2のためにそのお金が大量に失われてしまうので、ぜひオカルト地蔵2は皆さん応援してほしいです。
そうですね。カッシーさんの本当にヒットしなかったら本当にカッシーさんが一生独身になっちゃうから、本当に。もう冗談抜きでそれ。
頑張ってほしいなと思いますけど。
だからあれですよ、カッシーさん主役にした方がいいんじゃないですか、オカルト地蔵2。
いや、絶対嫌です。絶対嫌。
結婚できない呪いがかかる。
それの脚本俺やりたくないもん。
結婚できない映画プロデューサーっていう。
いや、あとさ、まあ俺も結婚してないけどさ、俺は本当に今結婚願望がマジでないからさ、結婚めっちゃしたいって人の気持ちがわからんのよ。
さすがに、この年になるとねっていうのはありますけど。
普通にしなくていいじゃんと俺は思っちゃう人だから、俺はそういうストーリー、まあもちろん書けって言われれば勉強して書きますけど、なんか興味がないんですよね、その結婚活というもの自体に。
まあ今それこそ、別居婚みたいなものもあるし、
うん、
そのセカンドパートナーみたいな、まあそれ、なんだろう、その愛人作ってるの何が違うんだっていうのもありますけど。
まあうん
うんいろいろその、まあ、多様化って言葉になっちゃってますけど、そういうのがたくさん
この間のさ、ホズミ君のチャンネルの生配信でも話したんですけど、ピーターン通信でも言っといていいですか？
何をすか？
ホズミ君、僕の元カノのイベント出てたでしょ？
多分聞いてると思うから、まあ、あれですけど。
いや、聞いてると思う
から、ほら、聞いてるから逆に言うのか。
あの人 YouTube は好きじゃないけど、ポッドキャストが大好きな人なんで、うん、あえてここで言っとくかなと思って。
いいんじゃないですか？いや、行きましたよ。え、
ポッドキャスト大好きな昔僕が付き合ってた彼女のイベントにホズミ君が出てて全然いいんだけどさ、それを俺に隠してたのが腹立たしいですよ、
ね。いやいや、だから、どこまで行っていいかわかんないから。
全然言っていいっちゅうねん。誰々さんのイベント出てきました、この間って言ってくれりゃよかった。
いや、僕別に出演者で行ったわけじゃないもん。
だって。あ、出演者じゃないんだ。
だから、それで言うとちょっと遊びに来てくださいよって言われて。
あ、そうなの？
そうそうそう。
あ、でも誘いの連絡が来てたんだね。
え？
誘いの連絡が来たの？
誘いは来ましたよ、
俺には来なかったよ。
じゃあやっぱなんかあるんじゃないですか？
いや、なんもないよ。なんも、いや、LINE 来たことあるもん。別に別れた後も全然。ピーターン通信の感想が一回 LINE で来たことあったよ。
うん、
うん。うん。あと、ゲゲゲの謎の感想会やってくださいっていうのも来ましたよ、その子から。
だし、俺だって、その方の俺だってやってる、ポッドキャスト番組ゲストで出たことあるもんだって、しかも。
うん、いや、俺さ、その、ホズミ君が行ったそのイベントさ、の話題に、ハヤスさんともなったのよ。
うん、
で、ハヤスさんと飯食った時に、実は、その時付き合ってた彼女は、ハヤスさん多分一回も会ったことないんですよ。
ああ、そうか。
そのご飯行った頃に俺が付き合ってた人ね。
はい。
で、ホズミ君がイベント出た僕の元カノは、ハヤスさんも見たことあるのよ。
ああ、はいはいはい。
面識があるの。だから、あの時に付き合って、ってた人が今なんかこういうイベントやってる、あ、今度こういうイベントやるらしいんですよって言って、林さんが一緒に行きますかって言うから
来たら面白かったのに、
俺と林さんで行くのもありかなってちょっと
思
うん
ですよ、
うん、
まあ、ね、なかなかない機会だからね、
全然俺は全然行ってもいいかなとはちょっと思ったんですけど、
まあ何をやったかってあんま言っちゃいけないかもしれないですけど、ビンゴ大会をやりましたよ、みんなで。
もう何にもわかんない、それじゃね。
あ、ビンゴ大会やってみんなにあの、お土産がありますって、僕マイクもらいました。
よかったじゃないですか。
あの、結構しっかりしたマイクだったんで、ありがとうございます。
素晴らしい。はい。そんな感じでね、この話はあの、ほずみくんの YouTube でも喋ったんですけど、ポッドキャストで話しといた方がいいかなと思ったんで、ポッドキャス
ト。誰のための何の話だったっていう。
ポッドキャスターをやっている中澤武史の元カノエに聞いてほしいトークのお時間でした。
たった一人のために今話しただけじゃないですか。ちょっと話せよ、じゃあって話になるじゃない
ですか。いや、俺さ、その時の彼女さんのお母さんと未だに Facebook 繋がってるから、ね。
お母さんいましたよ、その時俺。あの、いましたよ、イベントの時お母さんも。
お母さん来てたもん。
お母さんいましたよ、山梨から来てましたよ。
俺、お母さんと一緒に、だって緊急検証ザムービー見に行ったからね。
うん。
いろいろありましたよ、本当にね。いや、なんかそういうさ、まあまあわかるんですよ、ほずみくんの気持ちも。でも別にあの、隠す必要ないっていうのはやっぱ言っといた方がいいかな。
あ、じゃあ、
今後ほずみくんがあの、この番組出るとかイベント出るようなことがあったら、いや、わざわざ連絡してこなくてもいいけど、隠すようにはしなくていい。う
ん、まあなんだろう、別に、まあ、隠してもなかったんですけど、別に。
本当？明らかに隠してなかったっすか？
いや別に、言われりゃ、言いましたよ、でもそれこそ。
SNS とかで誰々イベントに来て回すってやってなかったじゃないですか。
あ、別にいいかなって。
まあいいんですけど、
うん、
そんな話も。それは一応、ポッドキャストで言うべき話かなと。
まあそうですね。まあ、ポッドキャスト以外で話されてもちんぷんかんぷんだし、まあ多分その当人以外はちんぷんかんぷんの話ですよ、ずっと。
そうかな。いや、結構わかる話だったでしょ。
わかる話かな、これ。
いや、昔僕が付き合ってた女の人が、ポッドキャストをやってて、イベントをやってて、ホゼミから出たっていうシンプルな話じゃん。
まあシンプルだけど、うん。
まあ人にはいろんな歴史がありますからね。
まあありますよ。
いや、だってそれで言ったら俺さ、名前は一応出さないけど、有名な怪談師の人の元カノさんと何度もイベントやってるしさ。
うん。
うん。確かにそう、でも俺言ったよ。だからその人には。この間、昔、誰々さんが付き合ってた、誰々さんと一緒にこの間ご一緒しましてって、その本人に言いましたよ、ちゃんと。
うん。う
ん、なんか。まあ言わなくてもいいんだけど。
まあ言わなくていいじゃん。まあ言っても言わなくてもどっちでもいいんだったら、まあ別に。
うん、いや、
まあ、
なんか。うん、なんか、喧嘩別れじゃないんなら、まあ、いいかな。
まあ、みんな大人ですからね。
うん、いや、なんかさ、どうしてもこの、こういう、みんな、世界は狭いからさ、昔付き合ってた彼、あの、自分の知り合いの付き合ってた人とか、場合によっては昔結婚してた人、もう離婚しちゃってる人とかと一緒になることあるじゃない。
うん。
で、やっぱりその時にさ、なんか、わざわざ名前も出さないけど、なんかわざと出してないようになるのも、なんか本当に気使うの
よ。だから気使うし。
本当に出さないようにしてんのも、それはそれで。でも、わざと出すのも絶対違うじゃない？
それこそ、だからそのほら、そういうふうになんか元カノがっていう話を大好きな人がいるじゃないですか。山口敏太郎先生みたいな。ああいう人が入ってくると終わりじゃないですか。
すぐ聞いてくるからね。
そう、聞いてくるし、そのイベント中にもね、中澤と何回やったんだみたいなこと多分言うじゃないですか。
本当に良くないよ、あれは本当にね。
そういうこと普通に言うじゃないですか、あの人。そのイベントの多分、俺と例えば山口先生が一緒にそのイベント誘われたら、山口さん絶対そういうこと言いますから。
本当に昭和のおじさんだからね。
そうそうそう。
うん。うん、まあね、いろいろ人には歴史ありですよ。
そう、うん。まあ、そんなで、何の話したっけ？
わかんない。久々のピーターン。
で、北郎の話がなんかあれですよね。だから一応しないと。
え、北郎の話って、この中ですの、別撮りじゃなくて、もうこの回の中
で。あ、いや、別撮りでもいいけど、
いや、なんかもう、この回はもうさ、まあでもさ、前も話したけどさ、最近ピーカン通信がほんとたまにしか撮ってないじゃないですか。
うん。
そうすると、やっぱり久々に撮る、この間の、さっきも言ったけどさ、最初から踊るの話をしてたわけじゃないんだもん。
途中からそうですね、踊るの話になっちゃったっ
ていう。タイトルにも書いてあるけど、近況報告をしていたら、踊るとエヴァと古畑の話に熱くなるっていうさ。そう。だからやっぱりさ、定期的にやんないと、やっぱり、特に一本目はもう、近況報告にしかならないんですよね。
うん。
うん、こう。でもまあこれが、今でもピーターン通信聞いてくれてる人はこういう雑談でもいいんですかね。
まあそうですね。うん、でも確かにだからそこで言うと、まあこれラジオあるあるだと思うんですけど、うん、 例えばなんかその、誰々の例えば人気番組、長寿番組が終わりました。で、何年後かにその特番として一回復活しましたっていう、その特番があんま面白くないっていう時あるじゃないですか。
はいはい。
だからそれもそろそろ、だから今我々がそういう状況に陥ってるのって、多分話題が渋滞しまくっちゃってたりとか。
なんだかんだ言って喋りたいことが溜まっちゃってるんですよ、ね。
溜まっちゃってるし、もう収集がつかない状態になっているっていう。
いや、本当は定期、でもさ、俺見たよ。ほずみくん、YouTube 週1でやるんでしょ？
まあ一応今。
じゃあ、やっぱ。あ、じゃあ、私の愛するゲゲゲの感想を毎週 YouTube でほずみくんがやるんですね。
いや、それはやらないけど。まあまあ、生配信ぐらいならやってもいいのかなと思う。まあ思わぬやつもないけど。
いや、だから、あ、ほずみくんも中1でやるんだと思って。それは編集とかもちゃんとするの？
うん、編集自分でやってるから。
え、それを毎週やるんだ。大変ですね。
大変ですけど、まあでもやっぱり、まあ正直クオリティがそんなに高いもんは作れないと思うんですけど、毎週自分で、なんだろう、その台本書いて自分で喋ってとか、やってるから、うん。まあでもそれでも出すことが大事かなと思いながら、今は思うような感覚なんで。
でも YouTube も週1でほずみくんやるようになったら、ますますピータン通信撮る時間を作れないんじゃないですか。
いや、そんなことはないですよ。
定期的に。
だすごい、だからそこで言うと、YouTube とかも 楽する方法をやっぱり模索していかないとなとかね。あんまり時間かけないように作るとか。
でも俺も本当にこんなにさ、前回のピータン通信撮った時はさ、マジでこんな開けるつもりなかったじゃないですか。あの、年内にもう一回は絶対撮ろうって思ってたじゃないですか、少なくとも。その、去年の10月。
最後に撮ったのが10月
そう。だから、2024年の間に、去年だから2本しかないんだよ、ピーター。絶対にもう一回年内に撮ると思ってたじゃない、我々、あの時は。
意外とだからそこで中澤さんが忙しくなっちゃったりとかあったし。
あのね、毎年そうなんだけど、年末が本当に忙しいんですよ。
まあ。
あと、ピータン通信の収録中も一回あったけどさ、去年の年末久々にあれ去年、あ、2年前か。2年前にほら、年末声出なくなったじゃん。めっちゃ忙しい時に喋り仕事が多いとさ、喉が心配になるよって。
はい。
だから仮に、一応2時間ぐらい喋る時間は、取れるとしても、あ、これ休んどいた方がいいかな、みたいな、なんか、なっちゃうことはありますよね。やっぱり、ね、もうなんか喉を鍛えないといけないですよね。どうやれば喉って鍛えられるの？
いやー、もう、喉はでも鍛えられないって話も聞きますけどね。
やっぱ発声練習をちゃんとやって喉を使わないで喋るというんです
かね。呼吸法らしいですけどね、それこそ。腹式呼吸をすれば、その喉に喋ってないから。
いや、山口さんが声出なくなったんですか？
あれはだから、やっぱりだから呼吸法の問題なんじゃないかっていう。
だから俺も同じことを経験してたからさ。だからその2年前はさ、俺だったじゃん、年末。去年の年末は山口さんだった。だやっぱりさ、そう、全く同じ。で、山口さんも多分年末は仕事多いと思うね。で、喋る仕事が多くなると、やっぱりそういうことは気遣わなきゃいけないなと思って。だからそれもあるから、なんか今年も年末はそもそも取れないことを意識して、そういう時期を避けてピータン通信取っとくっていうのが大事ですよね。スカイプじゃないもので。
まあ、そうですね。まあだから風邪ひいたりするとね、それで意外がになって喋るともうそれでダメとかね。
あ、そうですね。軽く風邪の時に無理しちゃうと本当ダメなんですよ。とはいえさ、軽い風邪だから休みました言えないじゃない。
てか正直風邪なんでいつ引くか分かんないしっていう。
いや、俺だからそういうの本当心配だもん。今もスケジュールとかさ、まあその、数ヶ月後のスケジュールもある程度埋まってるじゃないですか。でもその2ヶ月後の自分の体調なんて分かんないじゃない。
まあ分かんないですよね、それこそ。
相当気をつけないとさ、100日風邪とか今流行ってるしさ。怖いですよ、本当に。
まあ実際そうです。だからそれこそコロナ禍とかもそうだったし、いつかかるか分かんねえからっていうのも。
ドキドキだったよね、あの頃ってね。
いや、すごい怖かったっすよ、やっぱり。
自分もそうだし、まあ、共演する人が、ね、急遽ダメになる可能性も全然あったしね。まあ俺はだからコロナで何本かイベント出れなかったのもあるからね、実際。まあ怖いですね。でも本当病気はどうしようもないもんね。
そう、そればっかりはどうしようもないし、まあ逆に言うと、 調子悪かったら休んでもいいというか、それを言っても悪く言わない人も増えたし。
うん。それはいいことなんだけど。でも。
いいことなんだけど。
休みたくない仕事ってのはいっぱいあるからね。
そうそうそうそう。うん。
だから本当に気をつけないとなぁとは本当に。
まあだから一番、まあ年末はじゃあまあ、その収録しないとしても、うん、今ぐらいがちょうど多分いいのかなとか。
今ってのは4月の頭
?4 月の頭ぐらいが、まあ一番、まあまあでもここも風邪ひきやすい人は引きやすいか。うん。
まあ、今年はさすがに2本しかやらないってことはないと思う。
うん、
うん。いやー、ほんとにね。まあ、でもこれ244回なんでしょ？
はい。
ピーター通信第244回なんですよ。
うん。
でも243本もやってたんですよ。よくわかんないトーク番組を。うん、
だから、北折り直すと多分3期ぐらいは今言ってますか？
ああ、そうだね。地獄編も終わってるんじゃないですかね。
あ、3期超えてるのか、もしかして、200だと。
超えてるでしょう。だって、北郎3期も言うても2年ちょいですから。
うん。
3年はやってないからね。うん。
そっか、一気に合わせて100ですもんね。
話数で言えば全然余裕で超えてるなって。
うん。
だから本当にまあ。でも確かにたま、やっぱりね、数は少ないけど、ピーターン通信の熱心なファンの人ってのはありがたいことに言ってくれるんだよね。やってください。ほずみくんとこにも来てたけどさ、私が愛するゲゲゲのニュース出たらさ、Pさんで毎週やってくださいってやっぱ来たでしょ？
やっぱ来ますよね。うん、やりがたいですけど。
まあ、ねえ、いや、でもさ、6期の時はそうだったけどさ、もちろんその回の感想も喋ってたけど、この後これがどうなるみたいな話で結構盛り上がったわけじゃないですか。
あ、まあそうそう。今、まあ、なんだかんだ続きもんでしたからね、6期とかね。
まあね、今回はぶっちゃけ言えば全部見てる話ですからね。
うん。
だから、感想会って言ってもまあ、ねっていう感じだね。ただ本当に俺、今回5期から始まるでしょ？愛するゲームで。
まあ5期から始まるらしいですけど、はい。
門目の会からでしょ？
そう。
うん、あれはいい会ですからね、確かに。誰が選んだのか知らないけど。
アドさんが選んだやつですよ。
誰？
アドが。
アドさんがあの会なんだ。
うん。
じゃあ俺アドさんと趣味一緒じゃないですか。
アドさんは、だからそれこそ俺はずっと2年前か、オールナイトニッポンやってたの、2年ぐらい前の、オールナイトニッポンの、うん、アドのオールナイトニッポン、毎週俺聞いたんですけど、いや、すごかったですよ、うん、アドさん。実はあんま知れてないですけど、北郎大ファンなんですよ。
うん。もう、ホゼミ君から教えてもらって。でもさ、うん、5期の門目会を選ぶっていうのはなかなかいいとこじゃないですか。い
や、だから結構この人ガチだなっていうのが。
うん。だからあれ4話だよね、門目の会って5期の。
そうそうそう。
5期の4話5話をセットで見ると実は本当は一番いいんですよね。
うん。
全然、毛色の違う傑作が2本続いたことで、まあ俺も正直5期は始まる前はちょっと疑心暗鬼だったんで、やっぱ今度の北は大丈夫かって最初は思ってたから、もうそれは、全然5期いけるわってなったのが4話と5話なので、まあそこから始まるっていうのはいいですし、まあアドさんが選んだっていうのが外に発信されるんなら、ちょっとね、アドさんのファンの人も、普段キタロ見てなくても、アドの好きな話だって言って見てくれればね。
それがいい。そうですね。アドのオールナイト日本がもう聞けない番組なんで終わっちゃったんでね。もう2年、もう1年ぐらい前か、去年の今頃終わっちゃいましたけど。毎週聞いてたんですけど。
この間長野めいさんのオールナイト日本聞きましたよ。
あ、そうなんですか。
聞きましたよ。
どのタイミングでやったやつなんだろう。
面白かったですよ、面白かった。
あ、そうそう。
あれ、オールナイトニッポンじゃなかったっけ？オールナイトニッポンだよね。
まあ、かもしれないけど、ええ。
面白かったですよ。
うん。
いや。
あとのオールナイトニッポンはでも、ピータン大賞なくなっちゃったけど、ピータン大賞あったら俺絶対入れてたぐらい、すごい面白い番組だったんですよ。
ピータン大賞はないですから、トースポ映画大賞と一緒ですから。
だって、あとのオールナイトニッポンは、爆笑問題の太田光さんもすごい推してましたよ、だって。
ああ。でも、太田さんが推してるのがいいなら、ホズミ君は推し守るファンにならなきゃダメです。
いや、でも、太田光が推したから好きなわけではないけど、俺も一回から大
回。俺最近でもラジオもさ、まあ、ちょこちょこ聞いてるラジオあるけど、本当に毎週ちゃんと聞いてるのカーボーイしかないからさ、実は、
ね。
カーボーイはもう毎週聞いてるんだけどさ。
うん。
これもこの間の多分、ホズミ君の生配信で言ったけど、今日もバウンティ君のコーナー聞きましたよ。
やっぱり、すごいな、うん、バウンディ君。もうな、もう長寿コーナーだね、バウンディ君。
でも、この間、ホズミ君にバウンディ君の曲のタイトル聞いといたから、今週のネタの意味分かったわ。
あ、怪獣の花歌でしょ、
なんか、怪獣の花歌が、ここで流れたら、バウンティ君がこう反応したっていうのがあって、俺多分この間、ホズミ君にそれを教えてもらってなかったら意味わかんなかった。
ああ。
バウンティ君はあの、カーボーイのあのコーナーでしか知らないから
さ。どういうもんだと思ったっけ、逆に気になりますけど。
すぐ切れる人なのかな。
まあまあ、うん。まあ、それでもいいんでしょうけど、すぐ。
でも、可愛いよ。あのコーナーでしか俺、バウンティ君知らないけど、可愛いキャラだなと思って。
まあまあまあ、全然愛嬌はある。
あの、年上か年下かも知らないけど。
全然年下ですよ。
あ、若い子なんですね、まだ。
若いですよ。
まあ、マジで、でもそういうの多いじゃない。多分、今はじゃないけど、たけしのオールナイトニッポンでしか、その村田さん知らなかった人とか絶対いたじゃない。
あ、村田秀夫知らないとかね。
うん、それは、もう、オールナイトニッポンで語られてるものが村田さんなんでじゃないですか。
うん。
それ、俺にとってはバウンティ君が今それなんです。
まあ、まあ、いいことですよ、でも
それ。あと、なんだっけ、もう毎回聞いてるのに忘れるけど、桜の開花の人たちとかも、その、
あ、爆笑問題の。
いや、なんかほら、どこだっけ、どっかの地方のラジオの人が、桜の開花競ってるじゃない
ですか。あ、わかるわかるわかる、
あの人たちのラジオも聞いたことないから、俺にとっては太田さんの語りでしか知らないんですよ、あの桜の開花競ってる。
まあ、そんな人ばっ、だってまあ、だって、爆笑問題カーボーイってそういう番組ですもんね、軽く。特に説明ないから。
いや、でも、説明なくても面白いから、全然いいです。
うん。
いや、俺実は今、爆笑問題さんでテレビ見てないから、もうラジオなんだよね。
うん。
特番は何個か見てるなるけど、毎週絶対見てる爆笑さんの番組とかないのね、実は。あ、爆笑さん今でも大好きだけど、そうなんだよね。
日曜サンデーは聞いてます？
日曜サンデーは聞いたり聞かなかったりなんですよ。
うん、
聞いてる時ももちろんあるけど。
うん、
そう。まあ、カーボーイだけは絶対聞く。
僕もどっちかというとカーボーイの方が聞きますけど、うん、日曜サンデーこの前ちょっと聞いたら、なんだろう、あんまりだからそこで言うと、あんまり日曜の昼っていう感覚が未だに俺ないなっていう、なんか。いや、もう、ね、やっても20年近いと思うんだけど。
ね、もう長いよね。
なんか未だになんかピンとこない感じが。いや、そんなこともないんだろうけど。
でも確かにお昼っぽくないよね、あれ。
お昼っぽくないんですよね、ずっとやっぱり。
お昼っぽくないって言えば、未だにテレビタックルがお昼慣れない。
ああ、わかります、それも。
俺でもさ。
月曜の9時ですよね、やっぱり。
やっぱ毎週見るたけしさんがあまりにもないこと気づいて、やっぱテレビタックルを見ざるを得ないなと思う。実は長い間見てなかったんだけど、最近テレビタックル見てるんですよ。これしかないと思って。
でもそれこそ、たけしさんがすごい元気だった頃からは、たけしさんのあの番組全然喋んないということは、でも。
まあね。
でも、同じ日だったじゃないですか。
なんかオープニングのナレーションで、ビートたけしのテレビタックルって、やっぱビートたけしのって言ってくれるやつがあれだけだからさ。
うん。
丸見えはそれがないからさ。うん、
あの、喫煙コーナーとかなくなっちゃいましたもんね。
日本の景気を考えるとか、よかったんだけどね。
うん、全然、まあ、あれも本当に最初喋って終わりぐらいでしたけど、たけしさん、基本的に。
でもやっぱなんかね、まあ、毎週かな、欠かさずではないけど、やっぱり本当だったら週1ぐらいはたけしさんを摂取したいので、もうタックル見るしかないなと思って。
まあ、そうなんですよ。
ね、
だそこで言うと、だから、アドのオールナイトニッポンが終わったことによって、そうなんですよ。うん、だから、アドさんが普段今どう過ごしているんだろうっていうことが、僕はわかんなくなっちゃってるんですよ。
うん。
だそこで言うと、だから、なんだろう、その、アドってちょっと、今では珍しい。だから、本当にあの、顔隠してるんで、
うん、
今だから、その、プライベート投稿をしても、有名人って気づかれず、いろんなところに行けるんですよ。
ああ、なるほどね。
ということを友達と一緒に USJ 行ってきたよとか、結構、うん、当たり前のように行って、それで自分の曲が流れてきて、なんかすごくナイーブになったみたいな話とかしてるって、うん、あんま芸能人ではないじゃないですか。
まあね。
いたら結構大騒ぎになるから。
うん。
で、そういう話が当たり前にできてるのが結構アドの応援でも面白かったんですよ。
なるほどね。
うん。
そう。だからそのアドさんもそうだし、いわゆる、まあそこまでアドさんクラスに売れてる人はさすがにいないけど、VTuber の人気者とかもそういう感じですよね。
そうですね。だってそれこそわかんないですけど、うん、これから、私返したゲーゲー、ヒカキンさんはでもオファーしたらやってくれるんじゃないですか。だって。
ヒカキンは VTuber じゃないんですよ。
VTuber じゃないけど、その YouTuber 的なところで言うと、
ね。あ、YouTuber でも何人か行くんじゃない？
行くか。うん。VTuber でも、まあ、
まあ、ってことじゃない？何本やるかによりますけどね。
1年ぐらいだったら。
1年ぐらいやるんだらいろんな業種の人に行くんじゃない？
今なんか公表されてんのは誰でしたっけ？アトさんと、あれ？
俺全然知らない。誰が選んでるか。
なんか、ちょっと今調べてみますね。なんか何本かあったはずなんですよ、確か。
もう明かされてるんだ。
うん。確か。あ、もう決まってない、ある程度。
第
4回まで決まってます。
あ、本当？誰ですか？
まず最初がアドで、
うん、
第2回は野沢雅子さんです。
ああ、だから声優さんの方にとってね。まあ、わかりやすい。うん。
野沢さんがでも
どれ選ぶ、野沢さんがどの回選ぶかって結構ドキドキ。まあ、一気から選ぶだろうけど。
じゃあ当ててみますか。
でも、野沢さんどれ選ぶんやろうね。マジでそう、だってもう、ちょっと関わりすぎてるじゃない。
あ、でも意外とね、ひねってないです、これ。
あ、もうそう、あ、そうか、どの回を選んでるかも、
そう。
書いてあるんだ。
うん、ひねってないです、これ。
お化けナイター？
あ、正解です。
あ、もう本当に最初の最初に演じたやつを選んだんだ。
そうそうそうそう。
まあ、わかりやすい、ね。うん。
で、続く第3回。第6期で鬼太郎を演じた沢城みゆきさんがセレクト。
うん。
これはね、ひねってるな、結構。
6期か。もう、いや、これはもうわかんなすぎるよな。ちょっとひねってるって言われ
た。これはね、結構ひねってるな。これなんだっていう気はちょっとしました。でも、理由をちょっと知りたいかなっていう。
クリスマスの回？
違います。
いや、ひねったっていうからさ。
いや、そこまでひねってない、でも。
あ、そこまでひねってないんだ。
それより、あ、これっていう感じの。
想像つかねえけどな。学校の階段とか？
学校の階段ってタイトルなんだっけ、あれ。
10話ぐらいにあったよね。
あ、でもそっからね、でもそのあたりなんですよ、でも確か
に。あ、でもそのあたりの感じ。
そのあたり。
でも意外、ひねったってことは、その、誰もが選ぶ人気回じゃないってことでしょ？
ひねったというかね、ちょっと本当に理由が知りたいかな。
鬼太郎がそんな活躍してない回ってこと？
いや、してますね。してるけ、してるけどこれなんだっていう。へーっていう感じの。
いや、もう全然わかんないですよ。
あの、第3は、タンタン坊の妖怪城。
あー、マジで意外ですね。
結構意外ですよね、これ。
なんでなんだろう、本
当に。わかんない。ちょっとこれ本当に理由知りたいぐらい。
面白い。
で、4月の最後の放送が、
うん、
あの、ゲゲの女房の、あの、朝ドラ版で、
うん。
井上演じた、あの、松下奈緒さんですね。
ああ、はいはいはい。
これも結構意外じゃないですか、でも。
そういうとこにも行くんですね。
そうそう。
だいたい、松下さんが鬼太郎どんくらい見てるかわかんないもんね。
そうなんですよ。う
ん、松下さんとかも、だって何期から選んでるかも想像できないやんか。
そう。
もう予想、ねえ。
あ、でもね、まあ、やっぱ世代的には3期だから3期選んでますね。
あ、3期なんだ。
うん。
3期の傑作といえば、まあ、前後編になっちゃうけど、800夜狸の回とかですかね。
あ、でもね、違う。
めんこ妖怪かな。
俺、この話覚えてないな。
どの回？
その、松下奈緒さんが選んだの。
あ、どの話ですか？なんて話？
第12話、座敷わらしと笠地蔵。
ああ、はいはい、わかるわかるわかる。
これ覚えてないよ、この話。
ああ、でもね、言われてみれば松下さんが選びそうな気がするわ。
そう、そうなんですか？
だから別にバトル回じゃないからね。
うん。もう。
だからそのバトルした回よりそういう回なんだっていうのはなんか読める気がしますね。
あの、意外とだからそう、お化けない大会は、そんなに、あの、例えばドメジャーなやつではないんですよね、だから。
まあそうか。だからその、みんなが選ぶ傑作回をちょっと離れてる気がするよね、確かに、ね。
そう、そうなんですよね。
まあでもちょっとそれ、だから、なんかアドさんとか松下さんとか声優さんっていう、まあ割とそのいろんな人に聞いてきそうなんで面白そうな気がしますね。
うん。
あ、なんか、誰がどれを選ぶかとかは、なんかこれ、明かさなくてもいいかもしれないけどね、予告で初めてわかる方がドキドキするんじゃないかって気がするね。
なるほど、そうですね。だからその次回予告とかも流さずに。
あの、いや、予告で、来週は誰、あの、誰々が選ぶ鬼太郎ですっていうのだけ言っといて、放送までわかんないとかね、うん。
それだからあれじゃないですか、それあの、この前やっていた孤独のグルメみたいなやつじゃないですか。
え、そうだったの？孤独の
グルメ。孤独のグルメ、だからその、ゴロウちゃんがもあんまり量食べないのかわかんないですけど、そのゴロウちゃんは出てくるんだけど、うん、その、あの、ゴロウちゃんの、周りにいたその、一般人の人が出てきて食べるっていう、マキタスポーツさんとか、ユースケサンダマリウスとか食べる。
そういう感じに今なって
る。とりあえず、あの、何をやるか分かんないけど、次のゲストはっていう感じで。
でも確かにさ、まあ食べる量だって年取ったら減るからね。
うん。
俺でもこの間なんか安心したのはブロークンレイジ見たらさ、たけしさんはスポーツセンターのあのベルトコンベアみたいなやつ、走るやつ。あれなんていうの、うん、ルームランナーか。
あ、はいはいはい。
ルームランナーのこけ方はやっぱりちょっと感動したけどね。
そうですね。
あの階段のこけはまあまあまあ見慣れてるっていうかまあ普通に見てたけど、あ、まだこのルームランナーのこの派手なこけ方できるんだと思って。
うん。
あれ俺多分現場で見てたらあれめっちゃ爆笑してた気がする。
そうですね。
あれ映画で見て爆笑するかどうかは別問題なんだけど、うん、あれ多分現場であのコケ見ちゃったらたまらないなって。
またあの、体がおじいちゃんになってるからね、うん、うん、面白いですよね、やっぱり。
面白かった。いや、まだまだたけしさんコケ出るんだなって。
うん。うん、あ、そうだ、ちなみにあの、これ中澤さんが喜ぶ話かもしれないですけど、俺、さっき話したそれぞれの孤独のグルメで一番俺、あ、この人一番あの、面白かったなと思ってるのが、パトレイン1号
でしょ？
その回です。
太田さんの回だったの？
いや、僕はパトレイン1号の人の。
ああ、そっちか。
あの、結城康生さんってやっぱりすごい俳優さんです
よ。うまいよね。
あの人うまいっすね、本当に、
うん。
あの、一番あの、なんだろう、見ててすんなり来たのが僕、結城康生さん。
見てないな。
いや、僕、結城康生さん実はすごい結構注目今してて、あの、キムタクの、あの、おととしぐらいのドラマで、あの、教場っていうドラマがあって、あそこで今、刑事役やってるんですけど、はいはい、ずっと刑事役なんですけど。
そうだね、確かに。
でも、この人の刑事役が、すごいしっくりくるんですよ、ずっと。
そうなんや。刑事役ぴったりの人だった。
この人、すごいいい俳優さんですね。
うん、50ジャーに出てきてほしいな、
うん、ねえ、わかんないですけど、まあ、ねえ、なんかもうちょっとブレイクしていいのになと思ったんですけど、この人。
いや、俺でも今さ、誰がブレイクしてるかとかは、あのさ、もうさ、ある時期まではさ、なんかライダーとか戦隊の役者の人がブレイクするとちょっと盛り上がったじゃない。
うん、
でも、もう売れるのが、あの、売れてる人が元ライダーとか当たり前になりすぎ
て。当たり前になってますもんね。
で、俺さ、気が、本当に気づいてない時あるのよ。あの、
うん、
人から教えてもらって、この人って、あの、ゴーカイジャーのブルーだよとか、今の大河ドラマの主役の人も戦隊やってた人なんでしょ？
ベラボー。ああ、そうですよ、うん。
でもやっぱりさ、その、俺、やっぱもう、認識してなかったもんね。
ああ、そうか。
知らない間に、もう戦隊同行ってか、昔だったらそんなわけないじゃない。だって、小田切丈さんがブレイクした時とか、やっぱり、あ、こんなことあるんだって、やっぱみんな思ってたからさ。
うん、
今はもう、ライダーとか戦隊の人が売れてんのも当たり前だし、あと俺今あんまテレビ見てないのもあるけど、誰がどん、売れっ子と呼ばれるような枠にいるかももうわかんないよね。うん、正直。誰が売れてんだろうかも知らないもん、俺今。
まあこれ、まあこれはあんまり俺がの立場から言うと良くないけど、あんまりだからそこで言うと多分特撮見てる人が多分普段のドラマとかあんま見てない可能性が高いから。
いや俺もう見ないもん、ドラマ。あの、だから映画とかはたまに見るけど、いやもうね、まあドラマってかテレビを見ないんですよ、本当に。
まあでも確かに、まあまあわかりますよ、でも確かにその、戦隊とか特撮とかって、あの、毎週やってるから、それを見るだけで大変になっちゃうのはわかるんですよ、でも確かに。
俺一応大河は見てるのね、大河ドラマ。
うん、大河もそうだけど。
だからもう。
あれだけ見たらお腹いっぱいじゃないですか、でも正直。
あの、もうこれは見るって決めてる枠以外は、
うん。
いや、結局テレビ見るぐらいなら、あの、映画見た方がいいかなとか思っちゃって、
うん。
映画見ちゃうのよね。レコーダーに溜まってる映画がいっぱいあるので。で、だから、まあ、この話、前もピータン通信したかもしれないけどさ、昔だったら、あの、お正月の特番って、もう超売れっ子が並んでるわけじゃない。
うん。
でも、実家帰った時にテレビつけてると、もう最前列にいる人も知らない人がめちゃくちゃいるんですよ。
うん。
だからもう本当にその芸能人とかそういうものへの、ただこれ実は、これはおじさんになったからって話で今喋ってんだけど、ぶっちゃけど若い人も今そうなんだよね。
うん。
俺、その、若い知り合いの人とかも何人かいるけど、かまいたちさんの番組に俺出たじゃん。
はい。
その時にさ、その、今度こういう番組出るよって言ったら23の歳の人にさ、かまいたちさんって売れてる人なんですかって聞かれた。
うん。
で、その人がめちゃくちゃ浮いてるんじゃなくて、いろんな、その後も20代の人と話してて、20代前半とかの人と話す機会でいろいろ聞いたりしてて思ったのは、もうテレビを見てないので若い人。
まあそうでしょうね。
だから、 その売れ、テレビで売れっ子の人って言われても、ほんと出てこないのが、もうおじさんと若い人も、だから、おじさんと若い人の間の人たちがテレビの有名人を把握してるという感じなんですよね、
うん、
実は今ね。だから、ああ、今そういう時代なんだなと、やっぱね。
まあそうですね。下手したら声優さんとかの方が多分、知ってる人の方が多いかもしれないですけどね。
で、声優さんがさ、昔と違う、例えばさ、花澤香菜さんなんてフジテレビの帯でレギュラーやってるわけじゃないですか。
うん。
だからその、ね、なんかもう、オタクにも知られてるし、茶の間の人も見てる、どっちにも出れる声優さんとかも今増えてるじゃない
ですか。そう、増えてるから、下手したらそうなんですよ、うん、実は。うん。
だから ほんと、普通の女性タレントよりも花澤さんの方がはるかに知名度あるんじゃないか。
うん、その絶対総数で言うとね、実は、うん。っていうのはあるし。
ああまあでもね、そう、なんか昔はテレビで見ても分かんないなって言ったおじさんになったなと思ったんだけど、いや、まあ今でも思ってんだけど、若い人も一緒なんだよなとちょっと思った。
まあ別に知らなくても、例えば話題に困ることもないしみたいな。まあ
バウンティ君が分かんないけどね。
うん、
まあ別に。バウンティ君が未だにすぐ、今日のっていうか3日前のカーボーイのバウンティ君面白かったな。アインシュタインに切れてたよ。いつベロ出すんだよって切れてたよ。
まあそうっすよね。だからそれこそさっきのアドさんとかと同じように、そのミュージシャンとかも無理してテレビ出てないからじゃないですか。やっぱり。
まあね。
うん。
そもそも今だって歌番組ってミュージックステーションぐらいしかないのか？
まあミュージックフェア、うん、まあフジテレビ。
あんのあれはまだ。
まあ、あとだからそのカウントダウン TV ライブとかあるじゃないですか。
あれって年一じゃなかったっけ？
いや、カウントダウン TV ライブはあの、結構な頻度でやってますね。
あ、特番でやってんのかな。
うん。だ一応ないことはないんですけど、ただ出ないっていう人がやっぱり多いかなっていう。うん、
まあ、例えばさ、オカルトの人たちとかでもさ、まあオカルトの人だけじゃないんだけどさ、今、まあ売れてる人からしたらテレビ出るより YouTube の方が全然お金いいかったりするじゃないですか。
うん。
だからそれはやっぱり、しかもテレビは自由にやれない枠も多いじゃない？
うん。
無理してお金も大してもらえないし、自分がやりたいようにもやれないテレビ出る価値って何？ってなっちゃうのはまあわかりますよね。うん。まあそれは、まあね、時代ですよ。
別にそれはそれでっていうね、まあでもやっぱり、なんだろう、やっぱ、でもテレビのやっぱり、力強いなっていうのは。
うん、全然強いですよ。
いや強いし、うん、それこそやっぱりその、まあまあまあ、これはあんまり例として良くない例えかもしれないですけど、
うん、
VTuber、去年の年末に突然明石家さんまさんが VTuber 挑戦してたの知ってます？
あ、全然知らないです。
知らないですか？
うん。
なんだろう、その、二次三次でよかったかな、あれは確か。ごめんなさい、間違ったらごめんなさい。
二次三次はわかるよ。うん。
じゃなかったかな、ごめんなさい。なんかその、ごめんなさい、VTuber のその、まあ、その事務所みたいなのがあって、そこで新しい新人が入りました、つって、実はそれは、明石家さんまさんが声を吹き替えてるっていう、やつで。それで、一回だけそれを隠して、一日デビューさせたんですよ。
うん。
そしたらすごい人気になって、うわ、すごいこれは、すごい面白い人が出てきた、ってやっぱなったっていう。
ああ、やっぱりまあまあ、だって話術あるもんね、どう考えても
。そうそう。で、それで、後々、それ明石家さんまでした、ってなったら、
うん、
やっぱりその、なんだろう、すごい、悲鳴みたいなものはすごかったですけど。
ああ。
俺、このキャラで抜いちゃったわ、さんまさん抜いちゃったわって人いたし。
ああ、まあね。それいい。でもそれさ、どっちの方が良かったの？バラさないでずっと続けてた方が最終的にはビッグビジネスになった可能性もあるよね。
そう。
うん。なるほどね。いや、でもそうなんだよ。やっぱ芸人さんって喋り上手いからさ。
うん。
いや、よくさ、なんか芸人なんて何も面白くないとか言う人いるけど、そんなわけないからさ、ね。
うん。
オカルトの世界とかだってもう、まあ怪談かもしんないけどさ、やっぱり芸人さんが入ってきたらさ、みんな一気にすぐ人気出るじゃないですか。
うん。
やっぱり他の人たちより喋りが上手いからですよね、どう考えたってね。うん。それはもう、やっぱ芸人さんはすごいですよ。うん。
だ下手すらだから今、階段で売れようと思ったら多分本気でマジで芸人養成所から入った方がいいと思うんですよ、多分。
うん。
下手したらそっちの方が俺近道じゃないかと思うんですよ。YouTube 始めるとかよ。
だから何も分かってない人が今の芸人は芸がないとか言うけどさ、絶対あるからね。それは自分みたいにお笑いじゃない世界で活動してる人間で、その世界に芸人さんがいっぱい入ってきてるって状況を見てたらすごい分かるよ、本当に。
うん。
もうやっぱり基礎が違うもん、芸人さん。
あとだから、あんまりだからそれこそネタ番組もそんなに多くなくなってるし、
うん、
正直だから、ネタ番組って今やってるのって年末年始だけじゃないですか。
さあ、消えたで思い出したけど、そう、令和ロマンさんも今いないじゃないですか。まあ、車さんだけだけどね。
うん。
もう戻ってくるらしいですけど。
うん、そうそうそう。だからそこで言うと芸を見れる機会っていうか、ちょっと年末年始しかないっていう、その漫才師の芸って実
は。でも、年末年始の番組みんな見てんだから、もっと見そうだけどな、テレビでやってたら見ないのかな。
だから僕ってそういう時漫才とかあんま興味がないんで、
うん、
あの漫才面白かったって思い出すのが、マジで、あの年末年始だけなんですよ。今のこの時期、4月とかになってるともう結構忘れちゃってます。去年の M1 当然見てるんですけど、
うん、
僕の感覚ではもう誰が何やったか結構うろ覚えです、正直。
あ、俺、
見てないから。
結構覚えてるな。
で、別に、見たときは、あ、なんか、この人たちの芸面白いから、なんか今度ライブがあったら見に行きたいなと思っても、今はもう、だんだん思わないとか。
やっぱり、やっぱ定期的に発信しないとダメなのかな。
ダメなんですよ。
うん、
でこっから僕、あともう、M1 まであと7ヶ月ぐらい、もう漫才とかに全く興味がない人生に多分、
ああ、そうですか。
期間に入っちゃうんで。
でも漫才好きな人は多いはずだからね、もっと定期的にテレビでやればいいのにって本当思うけどね。
だから数値が取れないというか、多分あんまりそこで言うと、テレビと相性が実は良くないのかなと思う。たまに言ってる人いるんですよ。漫才ってそもそもテレビと相性良くないんじゃないかみたいなとか。
そうなんだ。
うん、
まあ、やっぱり M1 っていうのは、その、まあね、M1 がまた特殊なんだけど、競技漫才にすると別の見方もできるじゃないですか。
うん。
やっぱ応援してみるとかさ、そういうドキドキ感みたいになって、あれは、本来の漫才の面白さにそれが加点されてるから、まあ視聴者が増えるっていうのもあるのかもしれないですけど。でも、関係なく年末年始はなんとなくみんなネタ番組見てるわけじゃない？
うん。
うん、
そうですね。僕の。
東大ドリームマッチとか毎年ちゃんと視聴率取ってるんですよ、あれは。
そうですね。うん、で、なんか俺はなんかそれ、なんか年末年始ちょっと気がついて、うん、年始の、そのなんだろう、その、朝にやってるそのなんだろう、爆笑問題がなんだっけ、あれはやってる番組が、その。
年始の朝に爆笑さんって。
あ、これ爆笑問題じゃないや、ごめんなさい。年始その漫才やってるじゃないですか。
あ、フジテレビのヒットパレード？
ヒットパレード。
うん、
見てみたら、下手すら M1 より全然面白いんですよね、実は。
まあ、それは俺はちょっとあんまりそうだねって言
う。僕の感覚では、だからその、なんか M1 のだからそのなんだろう、やっぱり、人生かかってる感を見ていると、俺結構きつい、精神的に実は結構ダメージ食らってんだなっていう。その試されてるっていうのが実は僕結構ストレスなのかもしれないので、その、試されてる人を見るっていうのが俺結構実は心のストレス結構強いみたいで。
まあでも M1 が合わない人はいるんだろうね。俺なんかは M1 大好きだけど、
なんかやっぱり自分の人生と掛け合わせちゃうと、やっぱり見れなくなっちゃうなっていう。
だから、うちの母ちゃんがさ、俺とは違う、まあでも、これは意味違うかな。でも俺は本当スポーツ興味ないんだけど、うちの母ちゃんは例えば勝った後はちょっと見たりする。勝つって分かってたやつだったらちょっと見れたりするの。
うん。
俺はもう勝とうが負けようが興味ないから見ないんだけど、なんかやっぱその、誰が勝ったり負けたりするか分かんないドキドキ感に耐えられない層っていうのはいる。
でも、それで言ったら僕、中澤さんのお母さん、ちょっと俺は近いかもしれないです。
うん、うちの母ちゃんは推理物もラストを見てから見るからね。
うん。
だからやっぱりその、俺は、まあ、そういう意味で言うと俺はスポーツ全然興味ないけど、その唯一スポーツっぽく楽しめてるのがその M1 とかだと思うんですよね。
うん、
オリンピックに熱狂は全然できないけど、M1 には熱狂できるので。
そうですね、うん。だからそこで言うと感覚をちょっと俺麻痺させないといけないなっていうか、その結構ストレスなんですよ、実を言うと。その、オリンピックとかでも、その、東京五輪の時に日本がやっぱり野球で勝ったりとかした時も、うん、やっぱり、もうすごいやっぱりちょっと神頼みしてる自分とかいましたから、軽く。でもこれを毎回やってたら結構きついなっていうのが。
いや、なんかさ、知り合いが出てるんならともかく、別に誰が野球で勝とうが負けようがね。うん。
で、さらにそこでやっちゃいけないけど、賭博とかやり始めたらもうこれはたまんねえなっていう、確かに。
まあまあ、それはそうですよね。
うん、人生かかるっていうことで考えると。もうこれはちょっと俺耐えられないなっていう。うん、たまにやる人いるけど。
そういう人はいるでしょうね、本当に。
でも俺耐えらんないなと思って、それがやっぱり。
うん、
思うように最近なりましたね。まあ昔からそうだったと思うんですけど、なんか試されてる人を見るのが結構実は苦手なんじゃないかっていう。
うん。うん、まあでもそれってのはエンタメの世界なんてみんな試されてますからね。
なんですけどなんか、うん、ああいうコンテスト形式って実は俺苦手なのかもしれないなって最近なんか見るのが特に。うん。出るときは、自分が出るときはもうしょうがないんですけど、うん、うん。見るのも実はちょっとストレスになっちゃうのかなとか。
ね、まあまあまあ、そういう人はいるんじゃないですか。
そう、だから年始の、何も勝敗がない漫才とかは割と面白く見えたなっていう気には。
今年は。やっぱりさ、でもまあ、言い悪いじゃないんだけどさ、やっぱり M1 の時ってやってる人も緊張感が出てるじゃないですか、明らかに。うん、あれがやっぱり、その、見てる方にとってはいい時があるんだよね。
うん。
まあ、俺なんかはやっぱり、M1 のステージの熱量でやる漫、まあ正直もうちょっと尺、M1 は、上げてほしいと思うんですけど、
うん、
ただあの緊張感って戦わなきゃいけない熱量で漫才やってるとやっぱり異様な迫力が出ちゃうって、それがやっぱ面白いと思っちゃうのかな。
そうです。面白いは面白いんだけど、なんか俺笑えなくなっちゃってる自分がいたのが、
うん、
なんかちょっと嫌だなって思っちゃったんですよ、実はその時に。
まあね、お笑いって難しいね。でも笑えなくても俺正直いいと思ってるからね、 M1 の時って、うん、笑ってるけど、なんかもう笑いとは別のものを求めてるところもあるよ、M1 の時はね。
まあ確かにそうなんですよ。だからそこで言うと、ちょっとやっぱりその青春をぶつける、なんかその青春ドラマを見てるような感覚になっちゃってるのはわかるんですけど。
まあでも俺にとっては貴重なさ、ほら俺スポーツはまれないからさ、貴重なさ、うん、やっぱワールドカップとかオリンピックで熱狂してる人と同じような感動が味わえる、俺にとっては貴重な場が M1 だろうからさ。うん。
だからその夢を託す場、ものですよね、だからいわゆる。
俺の？
例えば夢を、だから若干そこで言うとそうじゃないかもしれないけど、漫才とかに対して、ちょっと夢を託してるんですよ、それ多分。
託してる。まあ、まあでも漫才は好きだからね、まあ。なんか本当はさ、芥川賞とかもそうなりゃいいんだけど、そうならないじゃないですか。
うん。
やっぱりあれはさ、盛り上げようがないじゃない。盛り上げられんのかな？例えば AKB の総選挙も俺は盛り上がってたのね、
うん。
で、あれもだからさ、作家さんたちが2、300人ぐらい体育館に集められてやったら、もしかしたら盛り上がるのかね、芥川賞とか直木賞って。
でも、それってでも、なんだろう、その、なんだろう、その我々もエントリーしてる小説全部読まなきゃ多分共感できないですもんね、その審査員と。審査員と多分その同じ、その視聴者側が同じ感覚にならないで多分森。
あ、じゃああれだ。本屋大賞をそれでやればいい。
あ、それはそうかもしれないですね、うん、本屋大賞は。
なるせも面白かったですからね。やっぱり本屋大賞は信用できますよね。うん、
本屋大賞はもうちょっと確かに盛り上げてもいいような気が。うん、
いや、だからさ、その M1 とスポーツとさ、AKB の総選挙ってちょっと違うじゃない、見せ方。うん、AKB の総選挙があんなドキドキできるっていうことは、他のそのエンタメでもああいうことってできるんだなぁとちょっと思ったんだよね。
うん。やっぱり今知らなくても、なんか。
いや、俺今大河ドラマ見てるから思うんだけど、その光る君へべらぼうっていうのがもう、なんか歴史に残る作家と歴史に残る、まあ、書店経営者みたいな人の2年連続でやってるわけじゃないですか。
うん。
ちょっとね、本当に、いろいろ考えちゃいますよ。
そうなんすか。
これも出版。いや、今さ、はっきり言えばさ、テレビとかさ、もう大変だって言うけどさ、出版のがどう考えたってやばいわけじゃないですか。
うん。
やっぱり出版には頑張ってもらわないと困るわ。いや、変な話、テレビ局が潰れることよりも、出版社が潰れることの方が俺にとってはでかいですからね。
うん。
だからやっぱり、最近さ、もう駅前のでかいビルにも書店さんが一切入ってないとことかすごい増えちゃったからさ。
お
ぉ。それはなんかもう、なんか寂しいっすよ、やっぱりね。
うん、まあだからその分だけやっぱアマゾンで買ってくださいみたいなね、やっぱり誘導の仕方になっちゃう。うん、まあ僕も今年自分の本出したからわかるんですけど、うん、いや、やっぱりアマゾン頼りになっちゃうな。
アマゾン便利だけどさ、アマゾンは結局好きな、要は、やっぱその書店さんに行ってさ、 お目当てじゃない本だったけど、あ、それのために行ったわけじゃないけど、面白い本見つけたから買おうっていうのはさ、売れてない人ほど必要じゃない。
でも、現実今、この本の価格がちょっとやっぱ高くなってるから、
うん、
やっぱりその、何も知らない状態で、あ、この表紙買いとかってちょっと簡単にできないくはなってるじゃないですか。
でも、あれ、もちろんそういう本もあるけど、結構立ち読みできるじゃない。
まあ、できるけど、うん、そこでふらりと、買うことって昔に比べて確かに俺できなくなっちゃってるんですよ、確かに。
でもそれお金じゃなくて置く場所でしょ。
いや、お金かな、やっぱり。
ほんとお金の方、
ちょっとお金の方かな。
え、俺お金
だから安く買う方法を実は知っちゃったからだと思うんですよ、それは。電子書籍は安くなった時があるから、うん、ポイントで。
俺は未だにほら、デジタルがダメだかもしれないけど、紙の本を買うからさ。
うん。
未だにやっぱり書店さん行って、あ、こんな本あるんだって言って買うけど、やっぱり、あれは大事だなと思って。
いや、それは大事ですよね。うん。うん、まあ、図書館もそうだし。
そうね。図書館も今どんどんなくなってるらしいからね。
うん。
大変なんですよ。
ね、うん。図書館とかも、まあ、図書館で知ってそっから買うっていうパターンも、俺はな、それもあるから、実際。
うん。うん、まあ、ちょっと、詳しいことは言えないんですけど、俺も今ちょっと出版系のいろいろやってるので、やっぱ頑張ってもらわないとね。あ、でもデジタル、俺自身はデジタル読めないのにデジタルの仕事もしてるんですよ、今ね。
うん、うん。
なかなか複雑ですけれど。でもデジタルのやつも結局まとまったら紙の本にもするじゃないですか。
うん。
うん、ね、やっぱ紙の本がね。でも確かにね、そうなの。ほんと減っちゃったね、本屋さんがね。
そうなんですよね。だまあまあまあ、だから僕は個人的にはもう電子書籍しか今実はほぼ買ってないんですよ、やっぱり。
うん、
まあ、紙の本はやっぱり買わなくなっちゃって。
俺はもう本当場所の問題ですよね。
場所なんですよ、とにかく。
でも、大学の同級生が今度ちょっと、車出してくれるらしいんで、実家に大量に荷物を持ってこうと思って
る
んです
よ。茨城まで持ってくんすか？
の同級生が出してくれるっていうの来るの。ちなみに母は、には何の許可ももらってないんですけどね。
大変じゃないですか、それ。
もう、許可取ったら持ってくんなって言われちゃうかもしれないんで、もう持ってっちゃおうと思う。
持ってって、今から入れるみたいな。
そうそう。もうそうなったら断れないだろうと思ってね。そ
う。お母さんがこのピータン通信聞いてなきゃいいですね。
で、ポッドキャストの聞き方も知らない
から。あ、そうか。
もうとにかく、本とおもちゃを買うために本とおもちゃを実家に運ぶっていうね。
うん。まあそうですね。
まあね、広い部屋に引っ越せればいいんですけどね。本当にね。
うん、まあでも、もう、でもそれもキリがない、ないですもんね、もう。
うん、
特におもちゃってだって、あれ、積み重ねられないじゃないですか、本と違って。
まあね。
で、いや、まあ物によっては、それこそガンプラみたいな、ああいう箱型だったらいくらでも積み上げられるんだろうけど。
あ、もうさ、この家のどっかにあるはずなんだけど、もうどこにあるかわかんないおもちゃたちがさ、結局箱に詰めちゃうしかないわけですよ。
うん。
重ねらんないから、おもちゃは本みたいに。
そうそうそうそう。
おもちゃの方がどこに行っちゃったかわかんないの多いんだよね。
うん。
なんとかしたいとは思いますけれど。まあ、とりあえずなんとかするために、今ある荷物の大、かなりの量を実家に持っていこうかなと。
ああ、そうですか。
今思ってますけどね。
まあまあ、まあ、もしあれ、まあ、あれだったらちょっと手伝ってもいいですよ、でも、タイミング。
ほつみくんちに置いていいんですか？
いや、それはダメ。それはダメです。それは勘弁ですけど。
ほつみくんちに俺のおもちゃと本を大量に置いてい
く。いや、なんかその部屋から持ち出すぐらい
だと。ああ、そういうことで。
全然タイミングがよく手伝いますけど。
状況によっては相談するかもしれない。
多分それ、うん、多分その、二人でやるの絶対無理ですもんね、それ。
いや、でも、ま、全部は持ってかないですよ、当たり前です。
もう、だけど、でもほら、掘り返すのもあそこ大変じゃないですか、そもそも。
友人も別にトラックとかを出すわけではないと思うんで。
ああ、うん。いや、でも。じゃあ、そんなにじゃあ量はないみたいな。
うん、でも、まあ、でもでっかい段ボール七、八ぐらいはにはしたい。
ああ。
うん。いや、でも本当にね、俺、調布、この家に住んでもう十何年か経ってますからね。だって水木先生が亡くなって10年だから愛するゲゲゲなんでしょ？
はい。
で、俺水木先生が引っ越してきた時点で俺水木しげるを見たいって行動してたからね。
うん。
だから、何年いるんだろうな。うん。でも水木先生が生きてる期間ってのは俺が引っ越してからは実はそんなに長くないんだよね。だからね、数年と数年だったんだよな。
うん、ああ、そうか。
最初に調布引っ越してきた時はドキドキしたな、なんか。 なんかもう、ちょっと出るたんびにワクワクしてたね。水木先生いるんじゃないかなって
思った。うん。うんね、確かに。
もうね、そう、すごい、もう覚えてるよ。もう引っ越してきた日にはもう、鬼太郎見たよ、そういえば。テンション、もう今、鬼太郎見るテンションだ。
うん。ねえ。まあそうして、だからそれこそやっぱり、また、鬼太郎再放送することによってね、また、ね、調布も活気づくでしょうし。
活気づく。まあまあそうでしょうね。多分、その、本当に、もう調布はもう鬼太郎と一心同体なので、いやでもあの、ブロンズ像のチョイスとか素晴らしいっすよ、だってね。
まだ俺見に行けてないけど、ちょっと早く見に行こう。
なんかね、スーがちゃんと選んでるブロンズ像のチョイスですよ。いわゆるメジャーキャラを並べましたじゃなくて。
ああ。
だからそう。まあだからもしかしたら、ライトな人は、わーいってならないやつが多いのかもしれないんだけど、まあまあ、でも、いいんじゃないかな。だって、調布に住んでれば図書館に行けば水木しげる全集あるから、
そうそうそうそう。
コケカキーキーってなんだろうと思ったら、あの、お母さんが、じゃあ図書館行ってみようかって言えば、コケカキーキーがちっちゃい子供でも読めるわけですよ。
うん。
何も問題がないわけですよ、調布だったら。変なブロンズ像があってる。うん。いや、いい街だな、調布は。
うん、ねえ。
そう、前は調布引っ越すとき、やっぱ調布より家賃安いとこもありかなと思うけど、どんどん調布が好きになっちゃうから、調布出たくないモードが強くなっちゃってね。うん、
そうですね。実際は調布はそんなに多分、なんだろう、その、例えば、都心に比べてそこまでね、まだ高騰してないでしょうし、昔に比べたら若干高騰してない、うん。
でもね、俺が引っ越した頃よりは高騰してる、明らかに。
うん。
で、だから、要は広いとこ住もうと思ったら、もっと都心から離れるって選択肢が昔はあったんですよ、数年前までは。
うん。
東京よりも新宿とかから離れたらもちろん安いとこもあるわけじゃないですか。
うん。
でもやっぱり調布がどんどん俺好みの街になっていくからさ、なんか北郎の話ばっかりしてるけど、駅にもガメラとかいるしさ、
うん。
ちょっとな、もう、ちょっとね、調布出れないよ、こんな好きなもんばっか。呼ばれちゃったら、うん、ごめんすも来るし、どうしよう。
そうですね。ね、カッシーさんもいるしね。
まあね、言うてもカッシーさんと一緒に遊ぼうとは思わないけど、まあ仕事のね、カッシーさんとの打ち合わせは本当楽ですからね。すぐ行けるから打ち合わせもやってね、手でオートロックのあそこに行く。
あんな、
あれ、本当面白くなかったね、あの手でおそろくね。
まあ、調布にいる人みんなあんな感じなのかなってなっちゃいますよね。
いや、そんなことは誰も思わないけど。
いや、すごい調布を推してるなと思って、なんか。ね、
他にもなんか面白くないこと言ってたよね。何言ってたっけ？
ちょびっとでしょ？
ちょびっとの、ちょびっとって言われたと何つ
った？夢を出すのはちょびっとで、ちょびっとだけやってくださいねって言ったら、じゃあちょびっとのピぐらいでいいんじゃないですかみたいなこと言ったら。それで、その、カウンセリングの人が、いや、そういうのがつまらないって言ってるのよっていう。
もうカウンセリングの人の欲求 100% ですね。全然面白くない。いや、でも、俺でも、わかんないんだけど、その反響があることが正解なんだとしたら、俺はマツコの知らない世界で今日、もうちょっと検索したんですけど、カッシーさんのやばい発言のとこのスクショを並べてる人のツイートが多分一番反響があるツイートなんですよ。
ああ。
だからこの間のマツコの中で一番視聴者に、まあ悪い意味でかもしれないけどインパクト与えたのはカッシーさんだった、
ね。うん、まあ確かにそうですね。うん。
だからまあそれはもう、まあ勝利っちゃ勝利だと俺は思うけどね。でも俺の知り合いの20代の女性の人は全くそう思ってなかったですけどね。うん、いや、俺はなんかさ、いや、これをきっかけになってオカルト地蔵を見る人がちょっとでも増えてくれたらって言ったら、それを聞いた俺の知り合いの女性の人は、いや、あの出方じゃ興味持つないでしょって言われてたけど、そうかなって思って。いや、なんか、こんなやべえやつが作る映画ってどんなんなんだろうっていう興味もあるじゃない。
うん。
な、俺は全然、ちゃん、まあそもそも大して知名度ある映画じゃないからさ、これきっかけで知ってくれる人が増えるんならまあいいことかなと思うんですよね、
う
ん。
そうですね。まあまあ決してだからそこ言うと、プロデューサーがあんまり面白くないからっていうか面白い映画ではないということではないので、当然ね。
まあここが難しいところなんですよ。こんなつまんないやつがプロデュースしてる映画ってつまんねえんじゃねえかって思われる可能性も。だから俺ツイッターとかでも、カッシーさんの冗談が面白くないっていうのは、オカルト地蔵のスタッフみんな思ってたっていうことをちゃんと言い ったのはそれもあったんですよね。
ああ
いうのを面白いと思ってる人たちが集まって作ってる映画だと思われたら、これ大営業妨害ですから、発信されてることはつまんないと思ってるスタッフたちで作った映画です
から。ああ、そういうことか。ええー。
そうそうそう。これ大事なポイントですね。
ええ
ーうん。いや、これは難しいとこなんですよ。伊藤博樹くんとかとも、プライベートで遊んでるときはいちいち言わないんだけどさ、イベントで一緒になったときにさ、今伊藤くんが言ったことを僕は面白いと思ってないですよって言わないとさ、こういうの面白いと思ってる人だとお客さんに思われるのすごい嫌だなと思って。
うん。
怖くなってくるの。伊藤くんがあまりにも面白くないことを楽しそうに言うじゃないですか。
うんうん。
今その例も出てこないぐらいひどいことこの間も盛り上がって、伊藤くん、なんだっけな、もうでもつまんなすぎるから記憶に残んないんだよね。
うん、つまんなすぎるもんと本当に記憶残んないんですよね、実は。
本当にひどいこと言ってたな、この間の伊藤くんもすごかったよな。何が面白い？あ、なんかさ、まあ、これはまだでも、まだ許せる方なんだけどさ、この間山梨で伊藤くんと同じホテルに泊まったんだけど、
はいはいはい、
その旅館の前にさ、あの、まあ、泊まるお客さんの名前書いてあるじゃない？
はいはいはい。
中沢様ご一、中沢様ご一行様っていうのがあったのね。それを見て伊藤くんが指さして、中沢様ご一行様ゲラゲラゲラゲラって笑い出したのね。これどうよ？
どうしたんですかね。
だから伊藤くんにとっては、旅館に中沢様ご一行様って書いてあるのはすごいギャグなわけですよ。
え、それ当たり前じゃないですかね、もうそれ。
いや、だから、何も面白くないじゃないですか。
うん。
でも伊藤くんと一緒にイベント出るってことは、こういうことを横でめっちゃ言うわけだから、これに対して面白くないって俺が言わないと、お客さんにも俺は一緒にこういうの面白いと思ってる人だと思われちゃうじゃないですか。
うん。
これは大変よろしくない
と。よくないですね。
旅館に名前が書いたの当たり前だから、
うん、
でも確かに小学生とかってそういうのあるじゃない。なんか教科書でさ、まあ、クラスメートと同じ名字の名前が出ただけで笑う子供とかいたじゃない。
まあ、いました、いました。
あれと一緒なのよ、伊藤くん。
うん。
今何歳なんだ、あいつ。40代か、伊藤くん。
40代じゃないですか。
やばい40代だね。クリプトレコーくんもやるんでしょ、復活するんでしょ。
いや、多分しないんじゃないですか。
ピータン通信だけなんですか、復活するの。
うん、ピータン通信
終わってないけど、一回も。あれはなんだっけ、もう一個あったよね。
あ、飛び立て放送局ですか。
あ、それがそもそも原点だね、保存の要求。
まあ、これも多分やんないっすね。
ピリピリ君が最近何やってるかもな。そう、全然わかんないからね。
まあ、ちょっと今ね、実家の方に戻っちゃったみたい。
この間俺久々に連絡しなかったけど、ピリピリ君にご報告したいような仕事が来たんですよ。こういう仕事をやるよって言おうかなと思ったけど、もう、多分、なんすか、2、3年連絡取ってないのか。
ああ、そう。
もう、なんか3年連絡取ってない人にこの報告するのもなんか違うかなと思って結局しなかったっ、
ね。まあまあ、意外とその、2、3年っていうのがちょっと難しいところで離れちゃうとね。
なんかね、やっぱり。
連絡していいかどうかってちょっと迷うんです、ね。
数年空いちゃうとさ、なんか連絡して、だから、そう、この間も、これは俺が完全に悪いんだけどさ、この、新仮面ライダーが公開直後ぐらいに、半年ぶりぐらいに連絡してくれた人がいたんですよ。
はいはいはい。
で、なんかその、新仮面ライダーどうでしたかみたいな向こうから半年ぐらいに連絡来て、なんか、最近会ってなかったから、なんか久々になんか、なんか新仮面ライダーだけじゃなくて、いろんな映画の話でもします。つか、みたいな来て、俺も、ああ、そうですね、久々に、なんか話できたら、ただちょっと今バタバタしてるんで、落ち着いたらまた連絡しますねって言って、それから連絡してなかったのね。で、こうなると、もうさ、マイナスワンの話でもしましょうかって、こっちからも行きにくくなっちゃうよね、もうね。
行きづらいっすね。
でも、実は別にその人と距離取りたい噂ではほんとなくて、でもなんかもう、変に空いちゃうとさ、なんかね、そうなんですよね。だどうね、本当に。ジークアクスどうでしたとか、送ってもいいんだけど、やっぱ送れないよね。やっぱ、新仮面ライダーの後の食事会のやりとりで止まっちゃってますからね。しかも俺が落ち着いたら連絡しますって言って。
ああ、確かに。
うん、
まあなんか、お祝い事だったらなんかね、例えば、そのツイ、なんか、祝ってくださいって言えば、祝ってくれたりとか、あるかもしれないけど。
なかなかそう。だから、開けすぎちゃうとね、難しいんですよね、何もともね。
そう、だからそれは確かに僕も、うん、思ってますね。今だから僕、本を出したんで、うん、本を出したんで、あの、ちょっとお渡ししたいんで、会いませんかみたいなことは。
そう、なんかね、ご報告みたいなのね。そう。それは連絡しやすいよね、確かに、ね。
そうそうそう。口実があるから、うん、ちゃんとそれは。理由があるからね。
俺も、まあ、あれか、俺も夏と秋にちょっと大きい仕事があるんで、その時に、連絡すればいいのかな。
そうっす、うん。そういう時はやっぱり話しやすいなとかありますよね、やっぱり。うん。
いろいろありましたね。うん。
まあそんな感じで、もうそろそろじゃあ2時間ぐらい経ちますかね、
うん、
これ。
そう、なんか今めっちゃトイレ行きたいから早く終わらせたいなって思っても。
じゃあ終わらせましょう。はい。じゃあそんなわけで、この回はな、態度何ですか、これ。
2時間喋ったんですか？
うん、2時間14分。
ああ、ね、だから、第242話は近況報告をしてたら踊るとエヴァと古畑だけど、今回はそんなにタイトルにこれにした方がいいってないもんね、別にね。
フジテレビと週刊文春を切るでいいんじゃない
ですか？やだよ、そんなタイトル。だってそのタイトルで聞きに来る人に聞かせたくないもん、このそんなタイトルには絶対しないよ。もうちょっとさ、ゆるい話題を引っ張ってこないとダメ。
ゆるい話題？
ピーターン通信最終回びっくりハテナでいいんじゃない？
いや、なんか、それこそなんか、なんか、それこそ週刊文春がよくやりそうなやつじゃないですか。そう、びっくりハテナをやって、そのミスリードさせるってさ。
それはトースポの方でしょ、
トースポ。トースポの方だけど、まあまあ、なんか、それもよくないじゃないですか。
どう、じゃ、じゃあどうする？タイトル。この回。
お久しぶりですってのもつまんないですもんね。
お久しぶりですってタイトル多分、あったでしょ、過去に。
ありましたね。
うん。今回本当に話が行ったり来たりだ。まあ確かに一番盛り上がったのは文春だったんじゃないかって聞いてたけど、それをタイトルには絶対したくないなと思うんで。
ねえ。
なんだろうね。なんだろうね。あの、我々には話したいことがありすぎるみたいな。
あ、じゃあそれにしましょう。我々には話したいことがありすぎるで。
本当だからね。
それでいいんじゃないですか。
いっぱいあるから止まんないよ。俺も今トイレ行きたくなければまだ全然行けるもん。
じゃあ、中田さんがおトイレ行きたいというので、じゃあ、
2021年の12月19日のタイトルがお久しぶりです。
うん。
結構前だったんだね。
お久しぶり2とかね。うん。
2021年の時点でも、じゃあ、ピーターン通信あんまやってなかったんだ。
2021年。だから、我々が、北郎終わったら燃え尽き症候群になっちゃったからですよ。
とか、北郎終わったらもう一気に開くんだ。
本当はコロナ禍だったから、時間あったっちゃあったんだけど、今思
う。そうだね。コロナ禍中にピーターン通信ってやってたからね。確かに。
うん。うん、じゃそんなわけで、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。